はいと、こんばんはです。はい。ちょっと遅い時間からですけど、やりたいと思います。はい。まあ、ジャンル面のところに書いてあるようにですね、まあ、折原一さんの、7つの棺というやつをですね、の5回目。ということで、はい、やりたいというふうに思います。で、あんまり時間ないから、始めたの遅いし、なので、ちゃちゃっと行きたいと思います。で、本連れです、読み。イサム3コンと。まあ、俺3コンじゃないけど、まあ、とりあえず、こんばんはと。で、905、おっさんの人こんばんはと。まあ、おっさんじゃないんですけど、こんばんはと。で、906、さっちゃんコンと。さっちゃんじゃないんですけどね。どうしちゃったのかね。誤爆したみたいな。まあ、まあ、誤爆じゃないと思うんですけどね。とりあえず、こんばんはと。いうことで、早速行きたいと思います。まあ、やんないかね、誰か。はい。ねえ。はい。そういうわけで。で、あ、中学7、あ、イサムだ、久しぶりって書いてあるんだけど、珍しい。ひらがなでも、そんな言い方する人いないですけどね。久しぶりっていうか、俺別に久しぶりじゃないんですけどね。俺はずっとやってますよ。もう4年目です。はい。4年目でもう、コラボとか、いろいろ全部合わせたら、もう500回近くやってますよ。久しぶりって誰ですかね、わかんないですけどね。じゃあ行きましょう。今日はですね、7つの棺の中の第5話目はですね、題名はですね、脇本陣殺人事件という題名のやつです。で、英題というか、副題なんですかね、The Perfect Locked Room です。まあ、英語の発音は置いといてですよ、関連 URL 変えるの忘れた。しまった。98番。関連 URL が古いとこんばんは。しまった。関連 URL 変えんの忘れた。ごめんなさい。で、99。おいさん、おこんばんは。それからおやすみと。ではもう寝た方がいい0時だしね。普通、まあ0時ぐらいだったら寝てますね。まだ明日ありますからね。はい。ね。おひさんおこんばんはで、おやすみなさいと。まあ、もしよかったら録音落として聞いてくださいね、という形。で、早速行きましょう。脇本陣殺人事件。この功を起こすにあたって、私はもう一度あの恐ろしい事件のあった家を見ておきたいと思ったので、早春のある午後、散歩方々ステッキ片手にぶらりと家を出かけていった。私が関東平野の真ん中の白岡という町に引っ越してきたのは2年前の暮れのことである。60歳で私立高校の国語教師の職を退き、田舎に家を買い、老妻と二人暮らしを始めたのだった。幸い子供たちはすでに独立し、生活の面では何の心配もない。余生は、小文を雑誌に寄稿したり、畑仕事をしながらの、成功うどくの生活をしてみたいと思っていた。移転して1年ほどして起こったのが、世に脇本陣殺人事件と宣伝された、一本柳家の奇怪な密室事件である。静かな田園生活が続くものと思っていた矢先のこの事件。直接の目撃者となった私の身辺は何かと慌ただしくなってきた。実際、退屈であるはずの田舎でこんな厄介ごとに巻き込まれたことに最初は眉を潜めていたのだが、次第に私自身この複雑な事件に興味を持つようになっていった。刺激に満ちた田舎の生活、ああ、それもまた楽しいではないか。 この密室事件の特徴は純日本式家屋を使ったことにあった。従来日本式の家屋構造においては密室は成立しないというのが常識だったが、この事件はそうした定説を根本から覆したのである。さらに興味深いのは、部屋の内側からガムテープで目張りがしてあったことだ。この目張りの存在が事件を複雑怪奇なものにし、マスコミに大いにもてはやされる結果になったのである。そして何ともおぞましい四本指の男の存在。事件はその端緒からおどろおどろとした旋律で奏でられていたのだった。さて、話がだいぶ脇道に逸れてしまったが、私は今惨劇の舞台となった一本柳家の離れの庭先に立って、家屋そのものを眺めている。強行の発見者となったのも何かの縁。私はこの事件の経緯を新聞記事、関係者の証言などをもとに記録にまとめてみようと思った。死ぬまでに何かを仕上げたいという執念とでも言うべきものか、体内の内からふつふつとして湧き立ってくるのを感じていた。注意、脇本陣。江戸時代、宿場において本陣の副となった宿舎、大名が本陣に泊まるとき、家老や重鎮の宿舎に当てられた。白岡に居を構えてからの私は朝7時に起床、庭で体操をしてから付近の野山を2時間ばかり散策するのを欠かせない日課としていた。老いというものは頭からももちろんだが、体の方からも来ることが分かっている。足腰の鍛錬が全ての基本だと思っていたのである。現役の教師の頃は、出不精で休日ともなれば家族サービスに勤めることもなく、家の中でゴロゴロしていたものだから、愚災などはいつまで続くかしらと陰で笑っていたようだが、これが意外と長続きしている。自分でも道沿いの自然の風物、季節の移ろいにいろいろと興味を覚えてくるようになってきたから、不思議なものだ。さて、一本柳家は私の散策コースの中に含まれていた。自宅から起伏に富んだ道を東へ20分ばかり行くと、一本柳家の歌舞伎門に至る。かつては家の格式を誇るように立派な構えだったのだろうが、長年の風雪にさらされて、今は木の腐食が進んで、十字の面影は忍ぶべくもない。一本柳と記された表札も消えかかって見えにくかった。それに続く生け垣もあるものは枯れているので、ところどころ隙間ができている。そばで見ていても哀れを誘うが、現在の一本柳家が修理する金にもことかくありさまであることはよくわかった。門から50メートルほど奥まったところに母屋があった。かやぶき屋根には枯れ草が冷たい風に吹かれながら必死にしがみついている。家の中には人影も見えず、ひっそりと、閑としている。母屋からさらに20メートルほど奥に、今度の事件の現場となった離れがある。これもやはり、かやぶきで、外側は戸で固く閉ざされている。先々代が、隠居所として建てたものらしいが、今では全く使われていないようだった。かつてはこの辺りでも相当羽振りの良かった一本柳家の栄子に深い興味を覚えつつ、私はこの家を一周すると道を北に取り、10分も行ったところにある小さな喫茶店でモーニングコーヒーを楽しみ、マスターと雑談を交わす。この喫茶店は 4,5 年前にできたそうで、最近白岡に増えた新住民たちを主な客層にしている。マスターは私と同年配で、やはり定年後に生まれ故郷の白岡に戻り、儲けを度外視した商売を趣味としてやっていたようだ。もともとはこの辺の人だから、白岡に関する情報には精通している。私は毎日30分ほどの会話を交わしながら、次第に一発の情報通になった。当然一本柳家の内情についても相当の知識を蓄えるようになっていったのである。一本柳家は江戸時代までは日光街道のある宿場の脇本陣だった。ところが明治維新に際して当時の主人が時代を 時代を見る目があったと見えて、封建制度の瓦解とともにいち早くこの地にやってくると、当時のどさくさ混じりに二束三文で電池を買い込み、たちまち大地主になったのである。しかし繁栄は長続きはしなかった。太平洋戦争後の農地開放でほとんどの土地が没収され、残ったのは宅地を含む二丁歩の土地に過ぎなかった。先代は悲憤のうちに死に、その長男ははぐれてどこかに出奔してしまって、今に至るも一心不通であった。事件当時、一本柳家に住んでいたのは先代の未亡人房子70歳と、その娘ひろ子37歳、そしてじいや76歳の3人だけだった。さて、世にも恐ろしい一本柳家の密室事件について何から書き出せばいいのだろうか。あの日の惨劇の模様が脳裏にまざまざと蘇り、私は立然となった。私の不安な心情を見抜いたかのように、遥か彼方で春雷がおどろおどろとなった。その時、背後で襖がかすかに開くのを私の耳は敏感に察知した。こうして事件の経緯を文章に残すのを阻止しようとするのは誰だろうか。身に危険が迫る。私は切字に人の気配を感じて振り向いた。ガバと跳ね起きた。あなた大丈夫？目の前に妻の文子の心配そうな顔がある。奥山京介は頭を強く振った。どうやら原稿を書いている途中で眠ってしまったらしい。文机の上には書きかけの脇本陣殺人事件の原稿がくしゃくしゃになり、奥山のよだれでインクが滲んでいる。腕時計に目をやると午前7時だった。布団に寝た跡がないからどうしたかと思って心配しちゃったわよ。筆が乗っちゃったもんでつい夜更かししてしまったらしい。彼は大きく伸びをすると立ち上がった。さあ体操でも始めるか。奥山の日課が朝7時の体操に始まるということは、脇本陣殺人事件の中でも触れている通りだ。そういう意味で言うならば、あの作品で起こった事件は9割近くが事実に即したものだった。奥山は事件の発見者であり、結末まで全ての経過を見届けている。彼がそれほどこの事件に関わった理由は、一本柳家が散歩の道筋にあったこともあるが、一本柳家の娘のひろ子を知っていたことが何と言っても一番大きい。彼が東京の私立高校で教鞭を取っていた頃、ひろ子も同じ学校に通学していた。彼は担任にこそならなかったが、彼女に2年ほど国語を教えたことがある。その当時の印象では、彼女は物静かな文学少女だった。それから約20年が経ち、彼が引っ越した先の近くに一本柳家があったのは全くの偶然だった。ある日、道でばったりひろ子と出くわして初めてそれを知ったくらいだ。いずれにしろそれが縁で奥山とひろ子の交流が始まったのである。だから事件の記録者として彼ほどうってつけの人物はいなかった。幸い彼には少しばかりの文才があった。事件が片付いた今、彼は事実に回帰色を盛り込んで推理小説に仕立て上げる作業に1週間前から取り組み始めたのである。どこかの出版社が拾ってくれればそれに越したことはない。たとえダメでもそれはそれでいいと思っていた。体操を終えて奥山は例によって散策に出かけた。作中の私のようにステッキは持たない。まだ60で老けるにはほど遠い年齢だった。路肩には緑が芽吹き始めている。薫風が彼の頬を優しく撫でた。彼は夢にまで見た平和な田園生活がようやく戻ってきたことに満ち足りた思いを味わった。やがて奥山は一本柳家の門前に差し掛かった。今やすっかりきれいに改装された母屋、そしてそれとは対照的に未だに戸が固く閉ざされている離れ、1年前とは全く様相を異にしている。 1年前。そうだ、事件はあの時すでに始まっていたのかもしれない。彼は感慨深げに現場となった離れを見合った。去年の2月頃だった。奥山が喫茶純のモーニングコーヒーを楽しんだ後、帰り道に再び一本柳家の前を通りかかると、黒塗りのいかにも高級そうな会社が屋敷の前に止まるのが目に入った。こんな早い時間に何事かと不審に思っていると、やがて母屋の中から60歳ほどの体の大きな男が出てきた。車に乗り込むとき、男は奥山に気づいたようだった。鋭い視線で彼をいすくめながらハンドルを握ると、奥山の目の前を勢いよく走り去っていった。成金趣味の派手な背広、精力的な赤ら顔、奥山は生理的な嫌悪を感じた。するとそのすぐ後を追うように、一本柳家に住み込んでいる源氏という70半ばの老人が現れて、男の帰った方向に忌々しげに唾を吐いた。源氏はその時ようやく奥山に目を止めると、決まり悪そうに会釈をした。一体どうしたんですか？奥山は毎日散歩の道すがら掃除をしている源氏と親しく挨拶を交わすほどの間柄だったので気軽に尋ねた。質問をしてから奥山はこれはまずいことを聞いたものだと一瞬後悔の念にとらわれたが、暗に相違して G はよくぞ聞いてくれたとばかりに口を開いた。恩知らずの成り上がり者ですよ。
成り上がり？
ええ、だいぶ以前ですが、この家で小作をやっていたやつで、宮地武史と言いますんで。
源氏の話によると、宮地は終戦後間もなく、当時二十歳をちょっと過ぎたくらいだったようだが、一本柳家を飛び出して東京の闇市で大儲けし、その後は土地ブローカーとして一財産を築いたという。その周囲には常に暴力団などうさんくさい連中が取り巻き、風評は決して芳しくない。
その宮地がなぜまた一本柳の土地を買いたいと言うんですよ。
この土地を？
そうです、この付近で宅地の造成をすると言うんです。
もちろん女主人の房子は断固として拒んだ。ところが腹の立つことに宮地はせせら笑って、
今日のところはこれで引き取るが、また来るからそれまでに考え直してほしいと言って帰ったという。仮にもあんた、相手は昔の旦那の奥様ですよ。あんな無礼な態度は取れるもんでね。
源氏はさらに付け加えて、宮地のお嬢様を見る目つきが許せないと言った。公職そうな目で舌なめずりせんばかりだったそうだ。一本柳家は今ではすっかり没落している。房子も体を壊し、最近は弱気になっている。娘のひろ子は37になるが、家の切り盛りと母親の世話に追われて嫁げる状態ではなかった。そして源氏は身寄りもなく、他に行くあてもないので、一本柳家の雑用をやる代わりに住み込ませてもらっていた。奥山の見るところ、一本柳家の財政事情は相当逼迫しているようだった。農地開放があったとはいえ、今なお2兆歩の土地を持っており、それを維持するだけでもかなり大変らしい。宮地はその辺に目をつけたのだろう。源氏は喋りすぎたことにやっと気づいて、また奥山に会釈をすると、歩くのも難儀そうに母屋へ戻っていった。それから半年くらい経っただろうか、奥山がやはり一本柳家の門前まで来ると、今度は黒塗りの車が庭の中に3台も止まっていて、二人の角刈りにした男がタバコを加えながら車の外で手持ちぶさだけに立っているのが目に入った。一見してヤクザとわかる風貌の男たちである。奥山はガンをつけられたなどと言いがかりをつけられるとまずいので、そのまま通り過ぎると喫茶純へ急いだ。
そうですか、奥山さんも気がつきましたか。
純のマスターは奥山とほぼ同年代で、やはり退職したばかりだという境遇も似ているせいで、お互いに気が合っていた。鼻の下に蓄えた口ひげには白いものが混じり、ユーモラスな印象を与えている。 彼は奥山の問いに待ってましたとばかりに話し出した。
何かやばいことが起こったらしいですよ。
やばいって。奥山は黒縁の老眼鏡を下にずらし、上目遣いにマスターを見た。
宮地が暴力団をけしかけてるって噂です。
一本柳家に。
そうなんです。あの家もお金にはかなり困っていて、暴力団絡みの金融会社に相当の借金があるみたいでね、利子がかなり膨らんじゃって。
それはまずいな。
屋敷と土地はすでに担保に入っているし、
宮地は金融会社と結託しているわけか。卑劣なやつだ。
マスターは店内に奥山の他に客が一人もいないのにもかかわらず、あたりをこっそり伺ってから声を潜めていった。
宮地は結婚を迫っているらしいですな。
マスターが驚くべきことを言った。
結婚って奥さんにかい？
マスターは奥山の顔を鈍いなというように見る。
まさか。違いますよ、お嬢さんの方にですよ。
どうしてそんなことするんだろう。
結婚を条件にして借金の肩代わりをしてやろうというんです。あのお嬢さん美人ですからね。
奥山の頭に一本柳家の娘ひろ子の憂いを含んだ顔が浮かんだ。もちろん一本柳房子はそのような申し出をきっぱり断っている。昔の小作人に愛娘をやるなんて、旧家の女主人としてのプライドが許さなかった。しかしそうなると宮地の側にも考えがあった。彼はヤクザをけしかけて毎日借金取りに行かせたのである。暴力団の構成は必要だった。奥山が毎朝一本柳家を通りかかるたびに必ずそれらしき車が目についた。これは朝だけに限らず、日がな一日家の前に居座り続けたのである。
警察には通報したの？
そんなことしたってあいつらプロですから。逃げ工場なんかいくらでも用意してますよ。
そんなもんかな。
二人はため息をついた。どこかやりきれない気持ちになった。さらに三ヶ月が経過した。ある日、奥山は一本柳家にすっかり見慣れた黒塗りの車がないことに気がついた。不審に思ってそのまま立っていると、母屋からひろ子が現れて門の方に向かってきた。ところが、彼女は奥山の姿に気づいて、
あら、先生。
というなり、気まずそうに黙礼して再び隠れるように家の中に入っていった。今改めて彼女の顔を見直したが、彼女は37という年齢も感じさせず、その色気は匂うばかりだった。彼女のような美人が宮地のごときけだものと結婚に同意するわけがないのではないかと奥山は一人合点した。ところが順で待っていたのは意外な情報だった。マスターには奥山が来るのを今か今かと待ち構えている様子がありありと見えた。
決まったようです、結婚が。
え？
奥山の体の動きが止まった。
宮地とひろ子さんが結婚することになったようです。
そんなバカな。
奥山は絶句した。事態の意外な展開に二の句が告げなかったのである。
しつこい嫌がらせにひろ子さんの方が折れたらしいですよ。これで宮地が旧主人の家を乗っ取ったということになりますね。
それからは奥山の耳をマスターの言葉が意味もなさずに通り過ぎるだけで、彼は呆然とコーヒーをすり続けた。果たして数日後、一本柳家の婚礼が決まったという衝撃的なニュースが街中を走った。式の日取りは翌年の1月25日。母屋で身内だけで取り行われるということだった。さすがに気丈な房子もショックのあまり寝込んだようだった。そして1月23日、一本柳家の結婚式を2日後に控えた朝、奥山は4本指の男を目撃したのである。それは忘れもしない1月23日の午前9時であった。マスターとの話が弾み、奥山は順にいつもより長居をしてしまった。
彼が腕時計に目をやり、勘定を払うために財布を取り出した時だった。いきなり外の冷たい風が吹き込んできたので、入り口を見ると、労務者風の男が店を覗き込んでいたのである。男は40代後半といったところで、薄汚れたジャンパーに釘のあったズボン、そして足にはゴム製の長靴を履いている。どこか工事現場へ行く途中なのだろうか。しかし、この辺で工事をやっているという話は聞いていない。男の風伝に興味を覚えた奥山は、浮かせかけた腰を再びカウンター席に沈ませた。男は疲れ切った様子で入り口に近い席にどんと腰を下ろすと、落ち着きのない視線を店内の隅々に這わせた。ところが、4つほど席が離れた奥山と視線がかち合うと、慌てて目をそらせた。
コーヒーを一杯いただけませんか。
意外なほど丁寧な言葉遣いだった。はい、かしこまりました。マスターは客商売をしているせいか、営業的な笑顔をすぐ作った。早速缶からコーヒー豆を出すと、コーヒーミルにかけた。香ばしい香りが狭い店の中に立ち込める。男にコーヒーを出すと、マスターは再び奥山の方にやってきて、さっきの話の続きを始めた。
奥山さん、招待されたんですって？
そうなんだよ。ひろこさんから招待状が来たんで、こっちはびっくりしちゃった。昔の教師と教え子の間柄とは言っても、こちらは担任ではなかったんだから。
奥山さんが頼りになりそうだからですよ。
そうかな。私もひろこさんの身の上に同情してるし、できるだけのことはしてやるつもりだけど。
一本柳家もよくよく運がないんですね。
マスターがそう言ってため息をついた時だった。突然陶器が落ちる音が二人の耳に届いた。見ると、さっきの男がコーヒー茶碗を取り落とし、呆然とマスターの顔を見ていたのである。
ああ、お客さん。
マスターはおろしたての白い布巾を使って男の前にこぼれている茶色い液体を拭き取ろうとした。ところが、その手を日に焼けた手が掴んだ。
ちょっと何するんですか？
ちょっと聞きたいんですが。
マスターが手を引こうとするが、男はそれを強く握って離そうとしなかった。
今、一本柳家がどうしたって言ってましたよね。
ええ、言いましたけど、ちょっと手離してくださいよ。
男はこの時、ようやく自分のしていたことに気づいたらしい。慌てて手を離すと、口の中でボソボソと詫びの言葉をつぶやいた。マスターは手を引き抜くと、掴まれて赤くなった部分をさすったが、目は油断なく男を見守っていた。
一本柳家に何か起こったんですか？
男の質問は奥山が引き取った。
あんたの言ってるのは結婚式のことかね。そういうことなら答えはイエスだ。あさって娘のひろこさんが結婚式を挙げることになってるんだ。 え、そんな。
男は本当に驚いているようだった。奥山に向けた目は大きく見開かれている。
それで相手は？
宮地という土地ブローカーだ。
宮地って剣のことですか？そんなバカな。
彼は声を荒げた。これには奥山もムッとした。
バカなってあんた何かい？一本柳家と縁続きのものなのかな？
いえ、別に。俺はそんなもんじゃない。
男は急にうろたえて、頭を必要以上に強く振って否定した。彼はうつむいたまま、信じられないという様子をしていたが、やおら立ち上がるとコップの水を一息に飲み干した。
どうもすみません。
彼は奥山に頭を下げると、金をカウンターに置いて逃げるように順を出ていった。奥山とマスターは顔を見合わせた。
何ですかあれは。
一本柳家に何の用事があるんだろう。
あの男の手見ましたか？
ああ、見たとも。四本指だった。
奥山はコーヒーカップを持った男の左手の小指がないことに気づいていた。
ちょっと薄気味悪いやつでしたね。
男のいたカウンターにはコーヒーカップがまだ倒れたままになっていて、男が落とした時に欠けたらしい取っ手がソーサーの中に入っていた。マスターはやむを得ないという表情を浮かべながら壊れたカップをカウンターの下に片付けた。1月25日、一本柳家の婚礼の朝はこの冬一番の寒さだった。シベリアからの寒気団が日本上空に居座っているためらしい。抜けるような青い空、明かりおろしの冷たい乾燥した風が地表の熱をすべて奪い尽くしたかのようだった。一本柳家は婚礼が決まってから屋根の茅が吹き直され、細かいところに至るまで修理の手が及んでいるらしく、誰の目にも綺麗になっていることがわかる。これも宮地の金の力によるものだが、それによってかえって一本柳家の冷落ぶりが強く印象付けられた。門の表札がすでに宮地という札に取り替えられているのも時の流れを感じさせる。奥山は屋敷の中に入っていった。特別な日なので挨拶方々一本柳家の様子を伺うためである。玄関から土間に足を踏み入れると、今日の主役であるひろこがエプロン姿も海外しく雑巾掛けをしていた。土間の片隅には縁台が置かれ、黒塗りの門の中に式に必要な食器類が整然と並べられている。ひろこは縁台を拭くと、今度は壁の上、手を伸ばせば届くところにある配電盤を拭きにかかった。多分これが一本柳家に全ての電気を供給しているのだろう。くすんだ全体の色調の中でそれだけが明るく浮き立ち、ちぐはぐな印象を与える。奥山が彼女から視線を上に移すと、横に渡された柱に黒く錆びついた鍵がいくつか打ち付けられ、江戸の昔使われたとおぼしき脇本陣一本柳家と書かれた茶褐色の木札がかかっているのが目に入った。そんなところにもいかにも一本柳家の歴史を感じさせる。ひろこが汚れた雑巾をバケツの水でゆすいだ。そんな彼女の後ろ姿を見ていると、旧家の歴史の重みを背負ってけなげに生きる一人の女性の身の上が哀れに思えて、奥山の胸はキュンと締め付けられた。彼は挨拶するのも何かためらわれ、しばし玄関先に立ち尽くしていたが、ひろこが背筋を伸ばすのを気に思い切って声をかけることにした。おはよう。奥山の声にひろこの動きが一瞬静止したように見えたが、彼女はすぐに笑顔を浮かべ挨拶を返してきた。
この度は先生にはいろいろお世話になります。
化粧は落としているが、年齢よりは確実に10は若く映った。
とんでもない、私のようなものでお役に立てるかどうか。
いいえ、先生にいらしていただければ心強いですわ。
正直言って奥山には今日何をやったらいいのかわからなかった。参列してくれるだけでいいというが、それにしても。
気持ちの整理はついたかな。今ならまだやめてもいいんだよ。
奥山の問いにひろこの美しい顔が曇った。
もう諦めています。私の人生なんかどうなっても構わないのです。
そんな気の弱いこと言っちゃいけない。ひろこさんにはまだ先があるんだから。
いいんです、もう。ただ
ただ、
はい、母のことだけが気がかりでして。
ひろこの目はぼんやり遠くを見つめていた。一本柳ふさこの病状はかなり悪いようだった。今は奥の間で寝たきりの生活が続いている。
あんなに気の強い人でしたのに、最近はすっかり弱気になって愚痴ばかりこぼすようになりました。
奥さんにはどんなにかご苦労があったことでしょうね。
そこへ源氏がはしごを抱えて外から戻ってきたので、自然と二人の会話が途切れる形になった。ひろこは奥山に軽くお辞儀をすると、土間にスリッパを脱いで板の間に上がっていった。
寒。
源氏の吐く息は白かった。
畜生、とうとう来ちまいました。
ため息とも嘆きともつかぬ源氏の言葉だった。
そうだね。何も自分を犠牲にしなくてもよかったのに、お嬢さんは家を捨てちまえばよかったんだ。
ひろこさんにはお母さんを残していく勇気がなかったんだろうさ。
奥様なら足一人だけで面倒を見ることができるんです。
源氏は目に涙をため鼻を強くすり上げた。
どうも失礼いたします。
源氏は奥山を残して奥へ消えていった。奥山は薄暗い土間から表へ出ると母屋の裏手の離れに回ってみた。離れの戸はすっかり開け放たれ、中の障子もきれいに張り替えられている。聞くところによれば新婚の初夜はここで過ごされるということだ。そう思った途端、奥山の脳裏に油切った宮地の裸の背中が広子を乱暴に組み敷く姿がよぎった。考えただけでも虫唾が走る。生々しい感覚を追い払うために彼は頭を強く振った。式のための荷物が宮地家側から次々と運ばれてきたのは、奥山が離れの前に立ち尽くしている頃からだった。晴れの衣装というと語弊があるが、婚礼の衣装に包まれた広子の美しさは輝くばかりだった。自分の娘を2年前に嫁がせた奥山だったが、彼女の美しさにはまた別の意味で目を見張った。台所で立ち働いている近所のおかみさん連中からもため息が漏れた。午後6時、いよいよ一本柳家で婚礼の儀が取り行われようとしている。中の間3つの襖を外し、何人も列席できるようにしてあった。そしてここに祝言の式が始まったのだが、それらの模様はできるだけ簡単に述べることにしよう。前にも書いたように、式は内輪だけの小規模なものだった。これには宮地が反対したが、ひろ子の強い要望に折れる形となった。新婚旅行も取りやめ、新婚初夜も一本柳家の離れでというのもひろ子が決めたことらしい。前妻と死に別れ、再婚となる宮地としては若い嫁をもらえるのだから、そのようなさまつなことには結局はこだわらないことにしたのかもしれない。この式に連なったのは宮地家で長男夫婦と長女、宮地の叔父と称する怪しげな男の計4人。一本柳家では母親が病床にあって列席できないので、親代わりとして源氏、ひろ子の学生時代の親友、そして奥山の計3人だった。売借人は白岡の町会議員である山田甚兵衛という男。これは宮地の土地買収の仲介役として世話になったからとのことであった。式では終始青ざめた表情でうつむいている新婦のひろ子をはじめ、沈み切っている一本柳の関係者とは対照的に、宮地家の面々は嬉しさを隠しきれない様子だった。60も半ばというのに血色のいい新郎の宮地、その息子の正一は40に手が届こうという年配で、父親のミニチュア版の趣がある。二人が大声で笑い合う様を奥山や源氏など一本柳家側の人間は眉を潜めながら眺めていた。さて、杯事が終わると無礼講のような形になり、町会議員の山田は参列者の間をしつこく酒をつぎ回った。
どうしたんだ広子、さっきから元気がないじゃないか。
宮地はすでに亭主気取りで、広子を呼びつけにしており、彼女の肩に手を回しては盛んに下品な声をかけている。
もうお前も宮地の姓を名乗っているんだからな。
下世た笑い声だった。すでに入籍を済ませたらしい。
どうだ、もう夜が恋しいか。離れ屋では絶対に寂しい思いをさせないからな。
やだ、お父さんたらエッチ。
宮地の娘悦子が狐のような顔をわざとしかめて見せて笑い転げると、息子の正一が後を受ける。
悦子、父さんのあれはもう使い物にならないよ。
あら、そうかもね。
おい、お前たち覚えておけよ、明日になればわかることだからな。
宮地と二人の子供の叫声が部屋中に響いた。それを源氏は苦虫を噛み殺したような顔で聞いている。
くそ、あいつらうざけやがって。
彼はコップに満たした酒を一気に飲み干した。
源さん、そんなに飲むと体に良くないよ。
そんなこと言ったって、あいつら、ああやってわしらに見せつけてるんですよ。奥様がお聞きになったら、なんとおっしゃることか。
奥山も源氏の栗ごとに引きずられ、いつの間にか酒が同行したようだった。午後10時、この内輪の式が終わって立ち上がろうとしたとき、よろめいて初めて飲んだ量の多さに気づく有様だった。
こいつは酔っ払っちゃった。おっとと。奥山さん、今夜は遅いことだし、泊まって行きなせ。
いや、絶対に帰ります。
言い終わらぬ先から、右手が源氏の肩をつかみ損ねて転んでしまった。
ほら、言わんこっちゃね。広間に布団が敷いてありますから、休んでくだせ。お宅にはわしの方から電話しておきますから。
な、じゃあ、お言葉に甘えるとするかな。古女房の顔をたまには見ないのもいいかもしれないし。
奥山は動くのも急に面倒になった。猛烈な眠気が彼を襲う。この頃すでに参列した者の半数は帰っていた。今夜一本柳家に泊まるのは、離れで初夜を過ごす二人を除けば、奥山、宮地正一、町会議員の山田の三人で、これに住み込みの源氏が加わる。四人は広間に一緒に寝ることになった。眠気を覚ますため、奥山は表に出た。寒かった。彼はあまりの寒気にブルッと身を震わせたが、空から白いものがちらついているのに気づいた。
あ、雪だ。どうも冷え込むと思った。
そうつぶやく間にも、雪は次第に勢いを増し、庭先がうっすら白くなってきている。
この分だと、明日は相当積もるべな。
いつの間にか、隣に立っていた源氏がそう口に出す。
そうかもしれない。ところで源さん、二人は今夜離れに行くんだろ。寒くないのかな。昨日ヒーターを入れといたから、寒いことあんめ。
そんな二人の背後から、
今夜はどうもご苦労様でした。おやすみなさい。
という声がかかった。晴れの衣装を脱いで、普段着姿に戻ったひろこだった。
一晩ご厄介になります。
奥山は頭を下げた。
どうぞごゆっくり。
ひろこはそう言って寂しそうな表情を奥山に向けると、離れの方へ静かに歩いていった。目に涙が光っていたのを彼は見逃さなかった。
おい、ひろこ待ってくれ。
母屋からやや遅れて宮地が駆け出してきた。その仕草は普通なら滑稽に映るのかもしれないが、奥山と源氏はやり場のない怒りを覚えるだけだった。離れに向かう道筋に男女一組ずつの足跡が残った。そしてそれが奥山の見た生きている宮地健の最後の姿だった。夜中の3時頃、奥山は暑苦しくなって目を覚ました。寝室となっている広間を見回すと、他に3組の床が敷いてあり、いずれも黒い頭が覗いている。とこか。寝息が聞こえてくるところを見ると、皆熟睡しているようだ。電気は消えていたが、暗さに慣れた目にはそのくらいは見て取れた。布団の中から立ち上がった。母でヒーターはどこにあっただろうか。寝る前に見た記憶では右手の隅にあったような気がする。彼は休んでいる連中の頭を踏まないように気をつけながら、手探りでヒーターのありかを突き止めた。ボタンやスイッチを手当たり次第に押したり引っ張ったりしたが、ヒーターは温風を吹き出したままだった。やり方を間違えたのだろうか。彼は諦めて広間を抜け出し、板の間で冷たい空気を吸った。それから30分後、奥山はどこか遠くで戸を叩くような音を耳にして再び目を覚ました。それはどんどんどんと響き、彼に祭りの太鼓を連想させた。なおも布団にくるまって聞いていたが、それっきり音はしなくなった。さらに30分も経ただろうか、物音に対する注意がそがれると、今度は寒さが身に染みるようになった。かなり厚手の布団がかけられているが、それでも寒気を追い払うまでには至っていない。わずかな光で腕時計を見ると午前4時を指している。もうすぐ夜明けだ。
それまで布団の中で丸まってしばらく辛抱しよう。そう考えて再び布団に潜り込んだ彼はその後一度だけ尿意を催して目を覚ましたが、その頃離れで恐るべき事件が着々と進行していることは知る由もなかった。奥山の目が覚めたのはいつもの起床時間より1時間も遅い午前8時だった。奥山が起き出してみると宮地の息子の正一と町会議員の山田はまだ眠っていた。そういえば昨夜の二人は酒のおかげで相当ご機嫌だったことを思い出した。部屋の中は心地いい温度になっている。ヒーターは作動し温風を勢いよく吐き出していた。奥山は早速枕元にあった客用の上っ張りを羽織ると広間から板の間に出てみた。こちらは広間と違って暖房は入っていない。彼は襟を立て短い首をその中に埋めた。玄関に立って入り口のガラス戸越しに外を望むと一面の銀世界だった。あれからかなり降ったらしい。ここ数年では珍しいほどの大雪である。すでに雪は降り止んでいたが、この世の不浄なもの、あるいは一本柳家のすべての不幸も覆い尽くす涼感があった。実際その通りになったのだが、その時の奥山には思いもつかなかった。奥山が冷たい外気に当たるのを躊躇していた時、ちょうど源氏が白い息を吐き、背を丸めながら外から入ってきた。おはよう。と声をかけてから、奥山は源氏の様子がただならぬことにようやく気がついた。日に焼けたしわくちゃな顔でも、青ざめているのがわかるほどだった。
源さん、何かあったのかい？
ああ、ちょっと離れの様子がおかしいんです。
おかしい？
呼んでも返事がねえんです。
返事ってひろこさんの？
そうです。何度声をかけても返事をしてくれねえ。
まだ寝てるんじゃないの？
いや、それにしてはおかしい。
源氏の話によれば、彼は朝7時に起きて土間の掃除をしてから玄関先から門までの雪かきをした。終わったのが1時間後。次は離れだと思って母屋の裏を見たところ、離れの入り口が大きく開け放たれているではないか。こんな時に開けっぱなしだなんて、お嬢さんもさぞ寒い思いをしているだろう。早く行って声をかけてやらねばなんねえなと思った。母屋から離れまでは足跡もついていない。諸住機が面をかぶったように膨れ上がっていた。足首まで埋もれるほどの雪を踏みしめ、離れの前まで来ると、源氏は刻々と口を開けた入り口から中を覗き込んだ。浸透して音もない。何か説明のつかない胸騒ぎを覚えて、おはようございますと声をかけてみた。返事はない。今度は土間に足を踏み入れて、お嬢さんと言ってみたが、やはり無言の回答が返ってくるばかりだった。土間には一足の男物の靴が脱ぎ散らかしたように置いてある。女物の靴がどこにもないのは一体どうしたことだろう。ひろこの身に何か良くないことが起こったのか。源氏の胸に刻したかすかな不安が次第に形を取り始めた。一応念のためさらに一度声をかけてから、彼は土間に長靴を脱いで新婚の二人の寝室である奥の間に行くことにした。離れの間取りについてちょっと説明しておくと、部屋は八畳間が二つあり、入り口に近い方が応接間、その奥が寝室になっている。寝室には応接間を通過しないといけないのである。源氏が応接間の襖を開けると、豆電球におぼろに照らされたオレンジ色の空間が浮かび上がった。寒かった。畳からの凍りつくような寒さが体中に染み渡る。ここには暖房は入っていない。開け放たれた入り口を通して玄関の外気が入ってきたのだろう。しかし源氏には外よりさらに寒いように感じられた。部屋の中央に黒檀のテーブルが据えられているはずだったが、それらしきものは見えない。周囲を注意してみると、それが寝室の襖に横に立てかけてあるのに気づいた。そしてその後ろに古びた四段の衣装ダンスが押し付けてある。まるで要塞のように人の立ち入りを拒んでいた。どんな鈍感なものでもそれを見れば、寝室内で何か良くないことが起きていることが分かったに違いない。
源氏はタンスとテーブルを片付けようとしたが、思いのほか重くて80近い老人の身には難儀だった。それでもようやく移動させて、一息つくために体を伸ばして寝室の中の様子を伺おうと耳を澄ましてみたが、襖の奥に生き物が存在する兆候はいささかも感じられなかった。彼は冷え切ったおせつまで、かじかんで感覚のなくなっている手に息を吹きかけた。薄暗い部屋の中でも息が白くなるのがわかる。緊張で震えた手で思い切りよく襖を開けようとした。ところが襖は全然動かなかった。どんどんと叩いてみたが応答はない。この時、源氏は自分の力だけではいかんともしがたいと判断して、母屋に戻って、とりあえず奥山の助けを求めることにしたのであった。
じゃあ、何の応答もなかったのだね。
そうです。
よし、私も行ってみるから、源さん案内してくれ。
わかりました。
源氏の話を聞き終わった奥山が靴を履こうとしていると、母屋の広間の障子がガラッと開いて、宮地正一と山田議員が二人して姿を現した。
何事ですか、朝から騒々しい。
正一は眠い目をこすりながら、奥山と源氏に非難するような目を向けた。40になる、なるかならないかなのに、腹は醜く突き出しており、濁った目は豚を連想させる。
離れで何かあったらしいのですよ。
何かって。
奥山が源氏が目撃した顛末を手短に話すと、正一はにわかに心配そうに眉根を寄せた。
じゃあ早く行かなくちゃ、親父が心配だ。
わしも行くべ。
ちょびひげがユーモラスな山田議員もついていく意思を示したので、結局4人で離れに行くことになった。母屋から離れまでには向きの異なる二組の足跡があったが、これは源氏が先ほど行って帰ったものであることは一目瞭然だった。その他には犬の足跡すら見えない。
風が冷たい。零下10度はあるまいが、それに近い寒さだった。
4人は源氏を先頭に無言のまま一列になって歩いていった。離れの人口は入り口は開いたままで、その奥の応接間の襖が開かれ、オレンジ色の光が外に漏れていた。
ここですよ。
源氏の後について応接間に上がった3人は、その部屋の異様な寒気に震え上がった。尋常な寒さではない。この世の外から超自然の力が忍び寄ってきたような寒気だった。
このタンスが部屋の入り口を塞いでいたのかな。
そうです。これとテーブルがしっかり襖に立てかけてありました。
今奥山が見ると、問題のテーブルは右手の押し入れの前にタンスと並べておいてあった。応接間に他に長ドルはない。左手には1メートル四方の窓があるが、戸は閉められている。奥山が電灯から下がった紐を引っ張ると明かりがつき、部屋の内部の様子が全て明らかになった。
なんだこれ。
宮地正一がすっとんきょうな声を上げた。彼が指さす方向を見ると、襖の敷居に黒い棒が立てかけてあった。
新張り棒ですよ。これが使い棒になっていて、襖が開かなかったんだ。
奥山が言った。
豆電球の光だけでは気がつかなかったんだよ、源さん。
源氏は見落としていた自分の不甲斐なさに腹を立て、いまいましげに新張り棒を取り除くと、襖を開けようとした。今度こそ開くはずである。
あれ、おかしいな。
新張り棒を外したはずなのに、襖はピタッと閉ざされたまま動く気配を見せない。
おいおい、どうなってんだよ。
宮地正一が源氏の体を乱暴に脇に退けると、自分が代わって引いてみた。しかし同じことだった。
みんなで引っ張ってみますべ。
そうしますか。
山田議員の提案に奥山が賛同した。と言っても襖には小さな丸い引き手がついているだけだから、せいぜい二人で引くのがいいところだろう。ここは力の強そうな宮地正一と奥山が引っ張ることになった。
いいですか。
二人で声を合わせて襖を一斉に強く引いた。するとどうだろう、先ほどまであれだけ強固だった襖がメリメリという音を立てて開き始めたではないか。 そして驚くべき光景が4人の前に飛び込んできたのであった。寝室の中は蛍光灯が光々と輝いており、中央に布団が 2組引き延べてある。その一方に新郎の宮地健がうつ伏せになって倒れていた。もう一方の布団は寝乱れた跡はあったが、もぬけの殻だった。
親父！
息子の正一が宮地に駆け寄ろうとしたが、奥山に腕をつかまれた。
何すんだ。まあ落ち着きなさい。話せったら。
正一は生きり立った。
うるさい、黙れ。
奥山の威厳のある声が正一の動きをピタッと止めさせた。奥山は宮地のそばにかがみ込むと、その手に触れてみた。冷たかった。死んでからすでに数時間経過しているのかもしれない。奥山は三人の方を顧みて首を横に振った。
じゃあ
手遅れですね。正一が駆け寄って物言わぬ父親のそばにひざまずいた。
親父、
警察を呼んだ方がいいかもしれないな。奥山のその一言に三人がハッとなった。
じゃあ親父は殺されたとでも。
いやー、それはわからない。
奥山は寝室の中を改めて見渡した。右手に欄間があり、その前に据えられたヒーターが静かに温風を吐き出している。部屋の温度は25度くらいだろう。しかし隣の応接間からの寒気が開いた空間から侵入してきて、次第にその温度を奪いつつあった。その時奥山の目に奇妙なものが映った。襖に破れた紙のようなものが付着しているのを発見したのである。よく見るとそれはガムテープだった。襖と襖の間がガムテープで上から下までしっかり貼り付けてあったため、外から開けようとしても開かなかったのだということが分かった。
部屋の内側から目張りがしてあったとは。
そう思って寝室の中をくまなく見渡した。すると襖とは反対側の障子にも上から下までぴったりとガムテープが貼り付けてある。左手の窓は応接間と同じく1メートル四方の窓だったが、これにも隙間なくガムテープが貼られていたのである。
これはどうしたことか。
部屋の内側の隙間という隙間はガムテープで目張りがなされている。そしてその中で男が一人死んでいた。一見したところどこにも外傷はなかったが、その不可解な部屋の状況に奥山は直感的に犯罪の匂いを嗅いだ。
状況が奇妙すぎる。
彼は独り言した。午前9時、事件の通報を受けて白岡警察署の黒星警部の一行が一本柳家に到着した時、母屋から離れに至る雪の上の足跡はすでに入り乱れた状態だった。返事を目の当たりにして関係者の動揺が尋常ではなかったことを物語っている。昨夜の大雪でちっぽけなかやぶきの離れは今にも倒れそうな感じがした。少し手入れはしてあるらしいが、傾きかけているように見えるのは気のせいか。警部はここで新婚初夜を過ごすというものの気持ちが計りかねた。踏み固められた雪の上を滑らないように気をつけながらゆっくりと歩いた。現場となった離れでは奥山京介という男と被害者の息子の宮地正一が険悪なムードの中、何事か言葉を交わしていたが、警部らの姿に目を留めると急に話をやめた。後で聞くところによると、どうやら二人は対立する立場として現場に手をつけないように互いに目を光らせていたらしい。警部は寝室の状況に素早く目を走らせると死体を見分した。どこにも外傷は見られないが、苦悶の表情を浮かべている。それにしても現場の状況はどこか首を傾けざるを得ないところがあった。
あなたが発見者の奥山さんですな。
警部は鋭い視線を奥山に投げた。
厳密に言うなら第一発見者の一人ということになります。
そうでしたな。一本柳家の爺屋さん、町会議員の山田さん、こちらにいる被害者のご子息、そしてあなたの4人。
さらに厳密に言うなら、離れの様子がおかしいことに気づき、母屋に知らせに戻った源氏が第一発見者とも言えるかもしれない。
だが、爺屋さんはその時、死体を見てないですね。
そうです。
あなたたちで再び離れに乗り込んだ時、足跡は爺屋さんのものだけでしたか。その辺は間違いありませんね。
ええ、源さんの往復した足跡以外ありませんでした。
それからこの寝室を開けた時、メリメリという音がしたそうですが、それはガムテープが破れる音だというのは確かですな。
絶対間違いありません。襖を開けた時、この手に伝わった感触からそう断言できます。
例えばこんなことが考えられないでしょうか。あなたの後ろで誰かが辞書を引き裂いたとか。
辞書？おっしゃる意味がわかりませんが。
辞書という表現が妥当でなければ普通の本と言ってもいい。背後で誰かが本を引き裂いたのを、あなたが寝室の中でガムテープが裂ける音と勘違いする。そういうことも十分考えられますな。
冗談じゃありませんよ。私は引退した身とは言っても目と耳だけはまだ現役のつもりだ。メリメリという音が部屋の中でしたのか、自分の背後でしたのかぐらいはわかる。推理小説じゃあるまいし、そういう小賢しいトリックが現実に通用するものじゃありません。バカバカしい。
奥山が憤然となったので、黒星警部は慌ててなだめにかかった。
うわ、まあまあ、私の言い方が悪かったのであれば謝ります。じゃあその点については信用することにしましょう。
当然ですよ。ここにいる宮地さんの息子さんにも聞いてもらえばわかります。
警部が宮地正一を見ると、彼は奥山が言ったことがもっともだというように大きくうなずいた。
雪の中の日本家屋、足跡は発見者のものだけ。そして現場となった部屋は内側からガムテープで目張りをされていた。そうなると。
警部がポカンと口を開けた。そしてしばらく黙り込んで考えている風だったが、その口元には徐々に笑みがこぼれ出した。
密室じゃないか、これは。
警部が叫んだ。彼は重厚に咳払いをすると、さらに続けた。
これはひょっとして世界にも稀な完全な密室と言ってはいいのではないか。
警部は興奮を鎮めようと息をついで、もう一度部屋の中を見回した。また咳払いをしてかっこよく決めようとしたが、暗に相違して喉の奥から出てきたのはうひょという音だった。
うひょ。
実を言えばこれは警部の興奮した時の癖なのだが、周りの人間にはそれがしゃっくりのように聞こえた。警部はやがて異議を正すと、発見者の二人に向き直った。
わかりました。ではお二人ともお聞き取りいただいて結構です。後でまたお話を伺いますので、それまで母屋で待機していてください。
警部は奥山たちに背を向け、鑑識の連中にテキパチと指示を与えると、寝室の捜査に取り掛かった。
おい、黒さん。
黒星警部を呼んだのは監察医の倉沢だった。
これ見てくれ。どうやらこれが致命傷かもしれない。誰かに殴られて脳震盪を起こしたんだな。
倉沢は被害者の後頭部を指さした。警部が見ると、そこにはわずかに出血の跡があった。
死亡時間は？
多分午前3時から4時といったところだな。
目張りの密室の中で後頭部を殴られた死体か。警部の頭の中には二人の密室作家の面白いエピソードが浮かんだ。それはクレイトン・ローソンがディクスン・カーに対し、ドアや窓の隙間すらも内部から封じられている真の密室内で起こる殺人を解決するよう挑戦したという話だった。カーはローソンの挑戦に応えて、1944年に爬虫類館の殺人という長編で、厚いゴム引きの紙で目張りした密室内の殺人を書いた。
これに対してロースンは1948年にこの世の外からという短編を発表し、ハトロン市で目張りした密室内の殺人を書いたのである。謎が奇抜だっただけに、その分解決は今一つの感はあったが、黒星警部はいつかはこのような飛び切りの密室に出くわしてみたいと念じていた。ところがそれが実際に起こったのである。完全無欠の密室、彼が興奮するのも無理からぬことだった。彼が考え込んでいる間に死体は解剖に付されるため運び出されていった。寝室の中には主のいない寝乱れた二組の布団が残り、そのそばには被害者のものらしき衣類が雑然と脱ぎ捨てられていた。彼が衣類を持ち上げようとした時、何かが転がり出てきた。ガムテープだった。これが目張りに使われた道具か。目張りといえば、そうだ。彼は襖の反対側の障子に貼られたガムテープをゆっくり剥がした。昔の立て付けで少し傾いているのだろうか、障子と柱の間にわずかの隙間ができ、冷たい風が流れ込んできた。彼は障子を開けると縁側に出た。寒い。外気よりさらに寒く感じられる。縁側には口の開いた段ボールが置かれていた。中を覗いてみると、旧式の掃除機、玩具やガラクタが詰まっている。ガムテープは荷物整理に使われた残り物だったのだろう。古い本も入っている。修繕直後の質の悪い紙は茶褐色に変色しており、背表紙には横溝正市長本人殺人事件とすられていた。もし犯人がここに潜んでいたとしても。彼は戸に目を向けた。縁側には4枚の戸が入っていたが、落とし錠がしっかり下ろされていた。これでは犯人は外に逃げ出すこともできないではないか。彼は念のために錠を外して戸を1枚開け放った。うっ、思わず驚きの声が口をついて出た。所住域がずっと広がっていると思ったそこには、向きの異なる2組の足跡がついていたのである。離れの裏側は10メートル四方ほどの空き地で、それを鬱蒼とした雑木林が取り囲む形になっている。雑木林の先には農道が続いており、足跡は雑木林から空き地の中央を突き抜け、離れ場でまっすぐ伸びていた。その足跡は男のものらしい。一本柳家の離れまでやってきたが入れず、そのまま引き返した格好であった。そしてさらに驚くべきことは、戸袋に入れてない3枚の戸のうちの1枚に血痕が付着していたのである。それも4本指でなぞったような跡が縦についていたのであった。内側から鍵のかかった家の外にいた4本指の男。この事件と4本指の男はどう関連するのだろう。話が複雑にもつれていくのを警部は感じた。捜査は室内の徹底捜査と4本指の男の行方の両面から行われることになった。パトカーのサイレンが平和な白岡の町の静寂を破り、けたたましく響き渡った。目張りをした隙間一つない部屋で男が殴り殺されていた。この飛び切りの謎はぜひ自分が解明してみせる。これまでの失態続き、ぜひ帳消しにして白岡署に黒星警部ありということを駆けつけてきた県警の連中に見せつけなければならない。しかしいずれにしても、すべての鍵は4本指の男が握っている。現在一斉検問で町の出入り口はすべて押さえてあるので、男が網にかかるのは時間の問題と言えそうだった。やつさえ捕まればこの事件は解決する。警部の永年の勘はそう告げていた。予想通り4本指の男を捕捉したという報告が入ったのは午後1時を回った頃だった。男は高岩地区の中恩寺という小さな寺の縁の下にうずくまっているのを発見されたとのことだった。ちょっとあっけないけれど、やむを得ない。最近の失点続きの名誉回復をする意味でも、事件のより好みをしている場合ではなかった。これを自分の株を上げる絶好の機会と考えなければならないだろう。警部はそう考えると、男の尋問をするため急いで署に戻った。男は白岡署の取り調べ室で顔を伏せたままじっとして動かなかった。警部が入ってきた時も
物憂げに顔を上げたが、すぐに興味を失ったように元の姿勢に戻った。警部は男の左手を見た。泥で汚れたその手は固く握りしめられていたが、小指が根元から駆け落ちているのが分かった。
おい、名前は？おい、聞こえないのか？
警部が机をドンと強く叩いたが、男はかすかに体を震わせただけで、依然黙したままだった。
お前が一本柳家に行ったことはすでに調べがついてんだ。
警部は男の左側に行くと、固く握りしめられた拳を引っ張って、無理に開かせようとした。これには男が強い抵抗を示した。
やめてください。おお、口は聞けるんだ。さあ、その手を開くんだ。
警部は今度は力ずくで男の左手をねじり上げると、男も観念したようだった。開かれた左手の指の先は血が汚くこびりついている。中指は生爪が剥がれていた。
空見ろ。血液型を調べれば、お前があの離れに行っていたことがわかるんだ。さあ、その前に吐いて楽になっちまうんだな。お前がやったのか？
この時点で警部はそんなことは信じてなかった。ただ男に鎌をかけてみたかったのである。ところが、これがまんまと成功し、男の意外な答えを引き出した。
冗談じゃありません。俺が人を殺したなんて、あれは助けに行っただけなんだ。助けに行った。それどういう意味だ？宮地の奴を叩きのめしに行くつもりで。宮地は死んだよ。
死んだ？
男の目が丸くなった。頭を殴られてな。そうですか。
男には幾分ほっとしたような気配が見えた。そこを警部は間髪を入れずに切り込んだ。
お前が離れに忍び込んで宮地を殴ったんだろう。
とんでもない。中から鍵がかかっていて入れなかったのに、どうして宮地を殺せるんですか。
すべての状況がお前が殺したと告げている。
男は火器のように黙り込んだ。
くそ、強情のやつめ。
膠着状態になったちょうどその時、奥山と源氏が一本柳家から駆けつけてきた。警部は早速面通しさせることにした。最初に奥山に男を見てもらったが、すぐに反応を示した。
あの男、
見覚えがあるんですか？
ええ、おとといになりますか、
ジュンという喫茶店で見かけたんです。あの男、一本柳家の婚礼の話を耳にすると急に興奮しましてね。
奥山は事の経緯を詳しく話した。
なるほど。それ以後あいつを見かけましたか？
いいえ。
じゃあジーヤさんはどうですか？ちょっと見てください。
源氏は最初はわかんねえな、などと言いながら首をかしげていたが、男が顔を上げるのを見ると急に顔色が変わった。
あれ、坊ちゃんでねえか。
というなり、警部の静止の手を振り切って取り調べ室に駆け込んだ。
坊ちゃん、じいですよ。
ああ。
男の目に涙が溢れてきた。二人は互いに懐かしそうに手を取り合った。
源氏。
ご苦労されたでしょう。奥様もどれだけ心配なすったことか。
すまん、許してくれ。
ひろこお嬢さんの行方もわかんねえし。
ひろこがいなくなったのか？
ええ、あんな事件があったっていうのにどこへ行っちまったのか。
源氏の涙声に男が黙りこくってしまった。
じいやさん、この男はすると、
警部が話に割って入った。
ええ、一本柳の坊ちゃんです。
あの、出奔していたという長男か。
男が観念したようにうなずいた。
私は一本柳太郎です。こうなりました以上、すべてをお話しするのが筋かと思います。
一本柳太郎が家を出たのは昭和28年16の時だった。戦後の農地開放で家は没落し、残ったのはわずかばかりの土地と家屋だけだった。将来の夢を絶たれた彼は新生中学を卒業すると間もなく、家に何の断りもせずに東京へ出たのである。東京では希望に燃えて働いたが、元来が坊ちゃん育ちによる甘さのため、悪いものにいいように利用され、チンピラ同然にまで見ようとした。左手小指がないのは、ヤクザの世界から足を洗おうとして詰められたものである。その後は、ドヤ街で労務者になって、その日その日をどうにか食いつないできたのだが、最近になってたまたま隣町の道路工事に駆り出された時、昔懐かしさのあまり実家の様子を見にやってきたのであった。婚礼の話を聞いたのは、純という喫茶店である。12歳年下の妹、ひろ子が結婚するが、その相手というのが昔実家で働いていた宮地健と分かって、いても立ってもいられなくなった。離れ屋で新婚初夜を過ごすというのを漏れ聞いて、真夜中、屋敷の裏から忍び込んで、卑劣な手段で家と妹を奪った宮地をやっつけてやろうと思った。場合によっては、殴り殺しても構わないと、悲壮な決意もしていたという。
それで何時頃忍び込んだんだ？
午前3時半頃だったと思います。
その時離れには入ったんだろう？
戸に錠が下ろしてあったので入るのは不可能でした。
それで手で開けようとしたんだな。
ええ、戸をどんどん叩いて開けろと迫ったんですが、結局このざまです。一郎は血と泥にまみれた手を警部に示した。
そうやって宮地を脅したのか？
我慢できなかったんです。ひろ子があいつに抱かれているかと思うと不憫でたまらなくて。
離れの入り口の方へ回れば簡単に入れんじゃないか？
そうしようと思ったんですけど、懐中電灯の光が見えたんで慌てて逃げ出したってわけです。
懐中電灯？
はい、母屋の方でチラチラと光が動いてました。それで見つかるとヤバいと思って裏から農道へ出て、お寺の縁の下に隠れていたんです。
嘘は言ってないだろうな？
とんでもありません。
本当は入り口に回って宮地を殴りつけたのと違うが？
冗談じゃありませんよ。
嘘か。
この時警部は昨夜の雪のことを思い出した。雪は9時頃降り出して、翌午前2時に止んだと報告が入っていた。ということは午前3時過ぎにやってきた一本柳太郎が離れの入り口へ回っていたら、当然足跡が残るはずだ。つまり彼は裏を往復しただけで離れには入んなかったことになる。
しかし、
警部は腕組みをしてうなった。この男が離れに行った時刻と宮地が死んだ時間が同じ3時頃というのはどう考えても臭い。何かトリックがあるに違いないと確信した。一本柳太郎は黒だ。そうとしか考えられなかった。ところが、自分が犯人だと名乗る人物が白岡署に出頭してきて、事件はますます混迷の度を深めたのである。自首してきたのは、驚くべきことに一本柳弘子であった。長い間行方不明になっていた兄の太郎が逮捕されたと知って出頭してきたらしい。取調室で黒星警部と対面した彼女は、顔を伏せたままさめざめと泣くばかりだった。
泣いてばかりいてはわかりませんな。宮地を殺したと言われるが、どうやって殺したかを言ってもらわないと。
ひろ子が顔を上げた。普段でも憂いを含んだ顔が涙に濡れて、女としての魅力を一層引き出している。実を言うと彼は女性に滅法弱く、美人を目の前にすると柄にもなく上がってしまうのだった。それでも白岡には美人がいなかったから、これまでは何の対価もなく職務を果たしてきたのだが、この女性を一目見て彼の心臓は異常なほど鼓動が激しくなった。
いやー、いい天気ですな。
脈絡のない言葉が口から飛び出した。彼は落ち着きを取り戻そうと窓まで歩き、カーテンを開け放った。昨日とは打って変わって快晴だったが、窓から見る景色は白一色に塗りつぶされていた。西日が窓を通して部屋の中に差し込んできて、ヒロコのウェーブのかかった髪を黄金色に輝かせた。
事情を話してもらいましょうか。
警部は背中を彼女に向けたまま質問を始めた。
わかりました。もう逃げも隠れもいたしません。
彼女の声は意外にしっかりしている。すでに腹をくくっているのかもしれなかった。
どこからお話ししましょうか。
結婚する経緯あたりからお伺いしましょうか。
ヒロコは窓を向いて立っている警部の後ろ姿を見て観念したように話し始めた。
わかりました。宮地と結婚することに決めたのは全ては母のためでした。
お母さんのため。
そうです。母は癌のため余命いくばくもないのです。
おお、それは。
これまで女一人で一本柳の家を守ってきたのですから、私は母にはこの土地で死んでもらいたいと思ったし、それがまた本人の希望でもありました。家は借金のため手放す寸前にありましたけど、私は宮地に条件付きで結婚してもいいと告げたのです。
条件とは。
母が死ぬまでこの家をそのままにしておいてくれということです。
宮地は承知しましたか。
はい、せいぜい半年の辛抱ですから彼はうんと言いました。
でも自分の体を差し出してまででとはね。お母さんが亡くなるまで結婚を待ってもらってもよかったんじゃないですか。
その条件は飲めないと宮地は言いました。
そうですか。悪どいやつだ。
いずれにしても私は母が死んだら宮地の元を去る覚悟でおりました。辛い思い出ばかりしかないこの土地ですもの。何の未練もありませんわ。
なるほど、そういう事情があったのか。母を思うけなげな娘の心に警部は強く心を打たれた。
私なんかもうこんな年ですし、あとは一人でどうにか生きていけます。
ヒロコは鼻をすった。
昨夜のことを話してもらいましょうか。
警部は一息入れてタバコに火をつけた。吐き出した煙が部屋の天井を漂った。
離れに行ったのは10時過ぎでしたな。
はい。
しかしそれにしてもあの離れで初夜を迎えるとは随分思い切ったことを考えましたね。家はだいぶ傾きかけてるし、部屋には隙間もあったじゃないですか。
一日前にヒーターを入れましたから寒さの心配はありませんでした。
警部は今朝発見者の4人が寝室に入った時、暖房が効いて暑いくらいだったという証言を思い出した。
お休みになったのはいつでしたか。
12時くらいだったと思います。
どうしてあなたは宮地を殺そうとしたのですか。
警部はいきなり確信にズバリと切り込んだ。しかし返事はない。
ではちょっと言い方を変えましょう。あなたは宮地に殺意を抱いていましたか。
いいえ、そんなことはありません。発作的にあのようなことをしでかしてしまったのです。一応夫婦の契りを交わしたのですから、自分でも割り切っているつもりではいたのですが、いざその場になってみるとどうしても宮地を受け入れられなかったのです。
というと夫婦関係のことですか。
警部は行ってしまってからしまったと後悔した。ヒロコのあられもない姿を想像して顔が熱くなった。意図的に咳払いをした。
ええ、宮地が体を求めてきたとき、私は思わず彼を強く突き飛ばしてしまったのです。そうしたら宮地はヒーターに頭をぶつけてそのまま動かなくなってしまいました。
それは何時頃でしたか。
午前1時は過ぎていたと思います。
それで
その時は宮地が息を吹き返して追いかけてくると困るので、急いで襖を応接間の方からしんばり棒で押さえ、さらにタンスとテーブルで塞いでしまったのです。
これでタンスとテーブルが立てかけてあった謎が解けた。そこからあなたはどこへ逃げたのですか？
結婚式に出席した友人が隣町のビジネスホテルに泊まってましたので、昨晩はそこにこっそり泊めてもらいました。
そして今日になってことの重大さに気づいて出頭してきたわけですか？
その通りです。行方不明だった兄が殺人の疑いで取り調べられているという話を聞いて飛んでまいりました。
ヒロコは告白を終えて肩の荷を下ろしたような表情を浮かべた。
ですから犯人は兄ではありません。私が宮地を殺したのです。早く逮捕してください。
まあ落ち着いてください。あなたは午前1時に離れを抜け出したと言いましたが、その時雪は降っていましたか？
はい、あんなひどい雪は今まで見たことはありません。
雪が止んだのは午前2時頃だった。ということはひろこの足跡は雪に埋まってしまって残らなかったのだ。
じゃあおかしいな。
何がですの？
宮地が死んだのは午前3時から4時の間ですよ。あなたに殺せるはずないでしょう。それに宮地はガムテープで目張りをした密室の中で殺されていた。あなたは部屋に目張りをした上でそこから抜け出したというつもりじゃないでしょうね。
もちろんですわ。
だから私はそこに何かトリックがあったのだと思う。宮地の死亡時刻に離れの外にいたあなたのお兄さんが何か仕掛けたとしか考えられないのです。
お言葉ですが、兄は犯人ではありえません。密室のトリックはすでに私なりに解いております。
ひろこは毅然として言った。
まさか。
ヒーターに頭を打ちつけた宮地はしばらくして意識を回復しました。それが午前3時頃で、兄がやってきたのも同じ頃でした。戸が開かないことに腹を立てた兄は開けろと迫ります。怯えた宮地は応接間から逃げ出そうとしますが、私がシンバリ棒とタンスで襖を封印していますから脱出できなかった。そこで考えたのが、荷造り用の段ボールに入れてあったガムテープで寝室の中の襖、障子、窓の隙間を塞ぐことです。これで外から兄一人の力で開けることが困難になったのです。そしてガムテープを貼り終えたところで宮地は力尽きてしまった。ヒーターにぶつかったことが結局は致命傷になってしまったのです。
ひろこはそれだけ言うと恥ずかしそうに顔を伏せた。
だからあなたは犯人は自分だと言うのですな。
そうです。
なるほど、そうだったのか。言われてみるとこれが一番正解のようだ。ジグソーパズルの最後の一辺が入るべき位置にしっかり収まった感があった。これなら目張りの密室という不可解な状況の説明がつく。最近の推理小説には密室にする必然性のない密室が氾濫しているが、ヒロコの言う通りならこれは十分説得力を持った密室殺人事件である。警部は史上最高の完璧な密室が解明されたことに軽い恍惚感を味わった。もちろん自分の力で解けなかったことに若干の不満がないといえば嘘になるが、彼は窓の外を望んだ。
警部さん。
ヒロコの声に物思いが途切れた。警部がヒロコに目を向けると彼女がじっと彼を見つめていた。
私を逮捕して兄を早く釈放してください。
ヒロコの目には大粒の涙が溢れていた。
いや、そうなるとあなた方兄弟の犯行になるわけで、そうなれば必然的に
警部の思考機能がショートを起こし、言っていることが支離滅裂になった。
ちょっと待ってほしい。すぐ戻ります。
彼は取り調べ室を出ると扉に背をもたれて大きく息を吐いた。
これはどうしたものか。
警部の心情から言えば、ヒロコは白だったが、すべての状況は彼女を黒と告げていた。しかし事件はまたもや意外な展開を示す。驚くべきことに、今度は源氏が自首してきたのであった。一本柳家の長男が拘留され、さらに長女までが事情聴取を受けていると知って駆けつけてきたのである。
あっしが宮地を殺しました。坊ちゃんやお嬢さんは殺人事件に関わっていないのです。
彼は自分が犯人だから早く逮捕してくれの一点張りで大声でまくし立てたため、白岡署員を散々手こずらせた。黒星警部が取り調べ室に入ると、源氏は日に焼けたくしゃくしゃの顔を上げ、すがりつくように警部を見た。
警部さん、足が犯人です。早くあの二人を釈放してください。
おお、聞かせてもらおうじゃないか。
警部は源氏の前に陣取ると、タバコに火をつけた。彼は源氏が犯人だとは少しも思っていない。気分転換の意味で耳を傾けることにしただけなのだ。
殺したのは何時だ。
午前4時を少し過ぎてました。その2、30分前にドンドンという物音で目が覚めたので、何事かと思って母屋の広間を起き出したのです。皆さんはお休みでしたので、起こさないように真っ暗な中を手探りで勝手場に入って懐中電灯を取り出したのです。
そのドンドンという音は離れの方でしたのだな。
そうです。お嬢さんの身に何か悪いことでも起こったのかと思いました。
雪は止んでいたね。
ええ、止んでおりました。
当然のことだが、離れまで足跡がついていなかったね。
誰の足跡もなかったです。足が最初に足跡をつけたもんで。
それからどうした。
懐中電灯で足元を照らしながら離れに向かったんですが、その頃には物音は止んでいました。
警部は一本柳太郎が4時頃母屋の方から光が見えたので慌てて逃げ出したという供述を思い出した。
不思議なことに離れの入り口は開けっぱなしでした。なんで不用心なんだべと思うと同時に、お嬢さんの身が急に心配になり、急いで離れに飛び込んだのです。
何か反応はあったか。
離れは真っ暗でした。応接間に上がって電気をつけようとしましたが、全然つきません。おかしいので声をかけてみると、中から宮地の声がするじゃありませんか。
宮地は何て言った。
助けてくれって言うんですよ。ところが襖の前にはタンスとテーブルが立ち塞がっている。足はようやくそれを片付け、襖を開けようとしたが開きません。何かが邪魔しているとよく見たら、シンバリ棒が襖に立てかけてありました。それを取り除くと、ようやく襖が開きました。
宮地は生きていたのか。
ああ、ピンピンしておりました。
じゃあどうしてお前は殺したんだ。
殺すつもりだの毛頭ありませんでした。宮地がいきなり足の胸ぐらをつかみ、ヒロコを捕まえろって言うんです。何するんだこの野郎って足は言って、思いっきり宮地を突き飛ばした。宮地は後ろ向きに倒れ、何かに頭をぶつけて動かなくなってしまったんです。
ちょっと待てよ、それ何時頃の話だ。
多分4時をちょっと過ぎてたんじゃないでしょうか。足はとんでもねえことをしでかしたと思いましたが、寝室の中を見る余裕はありました。ところがお嬢さんの姿はどこにもありません。それに妙なのは、部屋の中にテープがペタペタと貼ってあったことです。何か変だと思ったけど、これは元のままにした方がいいべと、襖に貼り掛けのテープがあったので、またこれを貼り付けたんです。
おい、そうなるとおかしいじゃないか。お前どうやって密室から抜け出したんだ。
そりゃ簡単だべさ。
簡単だって。
まだわからねえですか。
警部は源氏の平然とした顔にある種薄気味悪さを感じた。この老いぼれたじいやが密室トリックを考えつくなんて、そんなバカな。
簡単なことですべ。
源氏の人を食ったような言い草に警部は腹を立てた。
おい、本館を愚弄するつもりか。
ああ、いや、とんでもねえ。無礼な言い方をしてしまいまして、どうすまねえことでした。
わかったから、もったいぶらずに早く行ったらどうだ。
ええ、ふすまをそのまま取り外すんです。
え？
ガムテープをつけたまんま、ふすまごとよいしょってね。
源氏は椅子から立ち上がり、腰をかがめてその場面を再現してみせた。
あ。
警部はその滑稽な仕草を呆然と眺めていた。言われてみればあまりに簡単なトリックだった。彼は開いた口が塞がらなかった。
ん、待ってくれ。それじゃあ足跡の問題はどうなる？
と言いますと。
母屋と離れの間はお前の足跡が往復しているだけだったと奥山さんたちは証言している。
奥山さんの言うことは間違いありません。足は宮地をやっつけ、襖を元通りにしてからそのまま母屋に帰りました。
じゃあ奥山さんが起きて玄関に立った時、お前が外から入ってくるのを目撃したのはどう説明する？
奥山さんは足が離れから戻るのを見てねえ。足が玄関に慌てて入ってきたのを見てるだけです。
そうか。
80近い無学な老人の理路整然とした説明に警部は返す言葉がなかった。完璧な密室にひろこと源氏がもたらした二つの正しい回答。
じゃあこの密室の始末はどうしてくるんだ。
自分はどっちの回答を選ばねばならないのか。その時取調室のドアをノックする音が聞こえた。鑑識係員からメモ書きのような白い紙を受け取ると、警部の顔が真っ青になり、やがて真っ赤になった。彼はメモを細かく引きちぎると、灰皿の上に肉肉しげに入れてライターで火をつけた。一瞬炎がメラメラと上がり、すぐに消えていった。
もう帰っていい。
警部の不機嫌そうな声が狭い部屋の中で響いた。勝手のわからない源氏がなおもグズグズしていると、警部が本当に怒り出した。
帰れ。二度と俺の前に姿を見せんな。
ああ。
今、鑑識の結果が入った。宮地の死因は脳溢血、つまり自然死だ。頭の傷は致命傷にまでは至ってないんだ。宮地は密室の中で一人で勝手に死んでいったんだ。それからガムテープの指紋だが、宮地のものしかついていなかった。あんたはひろこさんを救うために出頭してきたんだろうが、いい加減な嘘をつくとはためにならないぞ。
源氏は事態の意外な展開に唖然としていたが、
ありがとうございます
と一言だけ礼を言い、そそくさと部屋を出ていった。
くそ、なんてこった、とんだ密室だ。
宮地事件が正規の密室になり損ねて、警部は大いに落胆した。しかしその一方で、一本柳ひろこの無実が証明されたことに、ちょっぴり安堵したのも事実である。だが複雑な、あまりにも複雑な心境だった。脇本陣殺人事件。さて、この甲を閉じるにあたって、私はもう一度あの一本柳家を見に行った。私がこの前見に行った時は、まだ早春の花寒い頃で、田園のあぜには、まだつくしの頭も覗いていなかったのに、今はもう見渡す限り、黄金の波打つ実り豊かな秋である。私はまた一本柳家の裏手に回り、雑木林の中に入った。そしてあの惨劇の行われた離れ屋を見た。四本指の男はここを抜けて現場に向かったと思うと考えもひとしおである。
人の話によると、今度の事件で宮地の妻、一時的ではあったが、となった弘子は宮地の配偶者として彼の莫大な財産の半分を相続する権利を有していた。彼女は遺産のうち宮地家の所有となった土地家屋だけを相続し、再びこの一角を一本柳の家のものとしたのである。一本柳房子が死の一週間前のことだった。さて、読者諸君は話が前哨で終わり、事件があっけない幕切れになったことに不満を感じておられるだろう。結局宮地は脳一血で、密室事件は単純な自然死によるものと断定された。これはあくまで表面上はである。ところがこの一見何の変哲もない事件の背後には、犯人の恐るべき光景が潜んでいたのである。ああ、それを思うにつけ私の身の毛がよだつ。しかし犯人の計画はほとんど成功を収めたのだが、思っても見ない結末をもたらした。彼の目的は宮地を殺し、その罪を妻となった弘子にかぶせることだったが、弘子は無罪釈放されてしまったのである。これが彼の計画に重大な齟齬をきたし、一本の糸のほつれからことが露呈することになったのは皮肉なことであった。しかし白岡署の連中、特に黒星警部は事件の背後に隠された真相には全く気づかず、捜査本部を早々に解散してしまった。この措置に不満を感じた私は、自ら探偵となって被害者の宮地健の周囲を徹底的に洗った。そして何度も東京まで足を運び、靴の底をすり減らした結果が功を奏し、ついに真犯人を突き止めたのである。最初に私が着目したのは、4時に目覚めた時の猛烈な寒さである。この冬の最低を記録したというか、それにしても異常な寒さだった。ちょっと運動して体を温めたくなるほどの寒さ。実はこの体を温めたくなる寒さが謎を解くきっかけになったのである。宮地の死因は前にも述べたように脳一血だった。これは冬に起こりやすい症状だ。例えば暖房の効いた室内から急に寒いところに出るとか、急激に激しい運動をするときによく起こる。私は宮地の死因について考え、かつ事件当日の異常な寒さに思いを巡らせた。そしてあることに注目したのである。それは私が夜中に起きたとき、ヒーターの効きすぎで暑苦しかったが、次に目覚めたときには芯から凍えるような寒さだったことである。ところが朝起きてみると、ヒーターは故障した様子も見せずに温風を吐き出しているではないか。これはどうしたことだろう。母屋のヒーターも離れのヒーター同様、つい最近購入したばかりの新品で故障を起こすはずがない。必然的に私は停電ということに思い立った。しかしあの夜は大雪だったものの、停電があったと電力会社は言っていない。つまりこれは作られた停電だったのである。作為の停電。何者かが一本柳家の電源を一時的に切ったと考えられるのだ。何のためにそうしたのか、もちろん宮地を闇に葬るためである。ここまで考えると、あとは謎が面白いようにほぐれ出し、ついには難解な密室トリックの回答が私の目の前に姿を現したのだった。母屋の配電盤のスイッチをオフにすることは、すなわち離れも停電になることを意味する。犯人は宮地が心臓が弱く高血圧だということをよく知っていた。万が一失敗して宮地が死ななくても、それはその時のこと。最もリスクの少ない犯罪計画なのであった。時間を追って犯行の一部始終を説明しよう。犯人は午前3時ごろ、母屋の配電盤の電源を切った。離れにはヒーターが作動していたが、これで温風がストップした。当夜の寒さからすれば、約30分で部屋は冷え切ってしまうだろう。宮地は弘子の攻撃で軽い脳震盪を起こしていたが、この頃、ようやく意識を回復する。彼は部屋が真っ暗なことに気づき、枕元にあった懐中電灯を照らして電気のスイッチを入れてみるが、何の反応も示さない。停電だと分かった彼は同時に部屋の中の寒さに震え上がる。
彼が次に起こした行動は当然離れを抜け出して母屋に帰ることだった。ところが襖は外側にしんばり棒がかかって開かないし、タンスのため落ちてもびくともしなかった。そこで一計を案じて縁側から出ようとしたが、ちょうどその頃一本柳太郎が忍び込んできて開けろと迫ったので、彼は寝室からの脱出を諦め籠城せざるを得なくなった。とにかく寒かっただろう。少しは手入れされているものの、この離れ屋は建っててから50年は経っている。当然隙間が多いので冷たい風がどんどん忍び込み、ただでさえ低い部屋の温度を奪っていった。宮地は隙間を塞ごうと荷造り用に使ったガムテープの残りを段ボールの中に見つけ、襖、障子、窓の隙間にぴったりと貼り付けた。当初外敵の侵入を拒むために貼られたものと思われたガムテープは、実は厳しい寒気、寒気の侵入を防ぐために貼られたものだったのである。そしてこの日の、寒気は宮地をして走らせた。体を温めるため彼は体を動かす、つまり激しい運動をすることを余儀なくされたのだった。突然宮地が脳一血を起こし、その心臓が鼓動を停止する。かくして内側から隙間なく目張りした密室の中に死体が残る。史上最高の完璧な密室が誕生したのである。しかし何ということであろうか、これが私が導き出した結論だったが、分かってみれば他愛のない馬鹿らしいトリックだった。犯人の考えは急激な温度の低下による自然死、成功する可能性の低い一か八かの賭けだった。うまくいけば財産ががっぽり入り、万一失敗しても犯罪計画は露呈せずに済み、また新たに次の計画を練ればいいのだ。ところが実際は宮地を憎む連中がたくさんいて、うまいお膳立てをしてくれた。ガムテープの存在というのも思わぬ効果をもたらし、奇想天外な密室事件が出来上がったのであった。では犯人は誰だろう。勘のいい読者はすでにお分かりのことだろうが、念のため説明すれば、犯人は宮地の体調に詳しく、しかも当夜配電盤に容易に近づけた者、すなわち被害者の息子宮地正一に他ならない。彼にはギャンブルで作った多額の借金があり、早急に返済を迫られていた。父親を殺せば莫大な遺産が自分の懐に飛び込んでくる。何としても結婚する前に殺したかったが、最も動機のある自分に疑いの目が向けられたら元も子もない。ここはやむを得ないが、最も結婚のしやすい結婚式の夜を選んで犯行を計画することにした。そして宮地殺しの罪を新妻の弘子にかぶせるという計画はほとんど成功しかかっていたのである。しかし犯行を立証する物的証拠に欠け、私は宮地正一を告発するまでには至っていない。正一は未だ野放しの状態である。彼自身、私が彼の周囲を嗅ぎ回っていることに気づいたらしい。私は次第に自分の身に危険が迫るのを敏感に感じていた。私は今一本柳家の裏手の雑木林を抜け離れに近づいている。密室を外から今一度この目で確かめたかったのである。私は宮地正一の犯罪をほとんど確信した。手応えを十分に感じた私が離れから立ち去ろうとした時だった。急に背後の雑木林に人の気配を感じた。下映えがガサゴソと音を立てた。危険を察知して振り向くのと黒い影が私に襲いかかってくるのが同時だった。宮地正一の毛深いたくましい手が私の喉に食い込み、息ができなくなった。もうダメだ。私はほとんど死を予感したが、最後は諦めに似た妙な安らぎを覚えた。意識がなくなった。
あなた、あなた。
苦しい。
肩を揺すられ、奥山京介は徐々に意識を回復していった。
まったくあなただったらまた寝込んでしまって。
奥山の妻が心配そうに彼の顔を覗いている。彼は自分の身の回りを見て舌打ちをした。
クソ夢か、また夜更かししてしまった。 文机の上には脇本陣殺人事件の原稿が乱雑に積まれている。すでに400枚近い分量になっており、解決まであと一息のところまで来ていた。
これならなんとかなりそうだ。
彼は200枚を超えるあたりから確かな手応えというものを感じるようになっていた。
その原稿を読ませてもらったわ、あなたが寝ている間に。
妻がドキリとすることを言った。
どうだった？
面白いんだけど、ちょっと引っかかるところが多いわね。
と、生意気なこと言いよって、どこが引っかかるのかな？
怒らないって約束する？まず感じたのは偶然が多すぎることね。ガムテープや雪の上の足跡の件もそうだけど、特に気になったのは宮地に関わる人間が多いし、犯人の動機も弱いことね。実行方法も今一つ信憑性に乏しいし、いかにも作り物めいてる感じ。
だってしょうがないだろう。ほとんどが実話なんだし、ストーリーも9割は本当のことを書いてるんだぜ。
でも読者は納得しないわよ。少しはもっともらしく書き直したがいいと思うな。
それは心外だな。
あと一つ言わせてもらえば、あなたの文章は難しい漢字が多いし、改良は少なくてとても読みにくいわよ。今の若い読者にはとっつきにくいんじゃないかしら。
そんなこと知るか。あれが俺の文体なんだ。つべこべ言うな。
あ、怒った。妻が鬼の首を取ったように言った。怒らないって約束したのに。
うるさい。
奥山はムッとして横を向いた。そして急に立ち上がり、
散歩に行ってくると
捨て台詞を残して書斎を出て行った。妻の言うことにも一理あるのは分かっていた。確信を鋭く突かれたので腹が立ったのである。むしゃくしゃしたので体操は取りやめ、そのまま散歩に出かけることにした。午前7時、秋の風がひんやりと頬を撫でる。奥山はまっすぐ一本柳家の裏手に向かい、作品の構想を少し練り直すことにした。時間の設定にも問題があるのだろうか。彼は離れの見える位置に腰を下ろし、公害の書かれた手帳を胸ポケットから取り出した。午前1時、広子、宮地を突き飛ばして離れを出る。3時、小一、宮地の息子、配電盤のスイッチをオフにする。離れのヒーターが作動をやめ、部屋の温度が急激に下がる。3時30分、宮地、意識を回復し、離れを抜け出そうとする。一本柳太郎、裏手から離れに忍び寄る。奥山、離れからの物音に一時的に目覚める。4時、源氏、怪しい物音を聞いて離れに向かおうとする。源氏が密室で宮地を殺したという証言は、広子を救うための狂言と判明。実際に襖を2枚ガムテープで貼り合わせて外す実験をしたが不可能だとわかる。1枚ずつなら源氏の言ったトリックは成立するが。太郎、源氏の懐中電灯の光を見て離れを逃げ出す。この頃、宮地が脳一血で死亡。すでにガムテープの目張りは完了し、密室は完成している。5時、小一、配電盤のスイッチを再びオンにする。離れのヒーター再び作動を開始する。7時、源氏、玄関前の雪かきをする。8時、奥山ら4人、宮地の死体を密室内に発見。ヒーターはもともとオンの状態にあったから、この時は作動している。部屋は暖かいので宮地が脳一血で死んだとは思いにくい。奥山は手帳を目に落としたまましばし黙考した。妻の言うようにまだおかしい点が多いかもしれない。すれっからしの読者なら厳しくその点を追求してくるだろう。彼は赤ペンで「要再考」と記し手帳を閉じた。
彼は現実の事件の9割は事実だと言ったが、残り1割の虚偽の部分に思いを馳せて苦笑した。その1割の中には、犯人も含まれる。その犯人は何を隠そう、奥山自身だったのである。もちろん彼に殺意はなかった。これも偶然の所存だったのである。彼は事件当夜、休んでいた母屋の広間の温度が高すぎるので、ヒーターのスイッチを切ろうとした。ところが、新製品などで勝手がわからず、玄関へ行って配電盤のスイッチを下ろしてしまったのである。離れであのようなことが起こるとは夢思わなかった。5時過ぎに目覚めた時には逆に寒いのに耐えかね、今度はスイッチをオンにした。その結果、あのようなことになってしまったのだ。嘘のような話だが、全ては偶然の積み重ねであった。しかし、宮地健の死は死戦死と判断されたし、一本柳家は今のままで非常にうまくいっている。ここで話を蒸し返して、事件をややこしくするのは得策ではないと彼は判断した。下手をすれば、彼が過失致死の疑いで捕まってしまう。余計なことはすまいと考えた。だがそれにしても、宮地正一を犯人とする脇本陣殺人事件のストーリーの展開は素晴らしいと思う。意外性はあるし、結構受けるのではないだろうか。彼は自分のストーリーテリングの際に改めて喝采を送った。風が雑木林の中を吹き渡り、外れの音が彼の耳を心よくくすぐった。彼はふと目を転じて離れの方角を眺めたが、するとそこには彼岸花と呼ばれるあの曼珠沙華の赤黒い花が一面に咲いているのであった。ちょうど四本指の男が血をなすったように。以上。あれ結構長かった。はい、コロコロコロコロっていう形で、変わってきましたが、いかがでしたでしょうか。てか2時になっちゃった。はい、思ったより時間かかったな。ちょっとゆっくりめに自分の中では読んでいたからもしれない。相変わらず漢字がわからない、かなりミスってると思う。もうわからないね。はい、というわけで、はい、レス読みして今日は終わりにしよう。もう2時だし。で、910番かな、明日もある、明日もやってくれるのって書いたんですけど、やるんじゃない。わかん。で、911番。いいことを教えてやろう。俺は明日大級だ。ふふふって書いたんですけど。そりゃよかった。あ、でもその代わり大級ってことは、まあ、土日のどっちかに出てるってことですからね。まあね。で、912番。明日は朝遅いので、朝まで放送とはやはりおっちゃんは一味違うなって書いたんですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、おっちゃんじゃないですけど、まあ、朝まで放送はないですね。もう寝ますよ。で、913番、おっちゃん向こうん除霊ちゃんとしたって書いたんですけど、まあ、除霊という名の、まあ、マイクはまあ変えました。マイクというかヘッドセットは新しくしました。ブログ参照。で、914番、てかブログ結構なんか見てくれる人多くてありがたいですね。思ったより、てか、まあ、同じ人が連打しても、なんだ、カウントされるらしいからよくわかんないけどね。でも、とりあえず、まあ、ありがたいですね。うん、で、914番、いつものダメ刑事はリストラされたのって書いたんですけど、まあ、この時は出てませんでした。ずーっと出てなかったですけど、てか、今回ちょっと黒星さん、出るのはあんまりなかったですね。あんまり出てこなかったね、今回はね。で、915番さん、ちゃっちゃーんって書いたんですけど、バームクーヘンの剣が、なんぞ、片方の肩、ね、バームクーヘン、届いたって書いたんですけど、やだ、
土曜日、12月6日ですから。で、916番、おじこんと、まあ、おじさんじゃないんですけど、これ20代後半なんですけど、もう後半なんだな、俺。で、後半入っちゃった。だが、そろそろ寝ようかなと。普通、もう、ここまで落ちてただけでもありがたいです。で、917番、まあ、もう寝てるでしょうけど。で、917番、自分なりにトリック解いたとか言ったら自分が犯人じゃないの自供してるようなもんじゃんって書いてあるけど。あ、確かにね。トリックとか言ってるしね。解いたっておかしいだろ、お前。っていう。だその辺もなんか含んでんじゃないの？なんかもう、テンパってるから、もう結構ボロ出まくってるみたいなね。まあ、その辺が、なんていうの、もう、まあ、ね、はい。で、918番。わかった。これはただの事故死だって書いたんだけど、違った。919番。彼岸花と聞いて、ラスレムから戻ってきました。ラスレムって何？あ、ラストレムなんとだっけ？てか、彼岸花、その彼岸花じゃないし、キャポポじゃないし、で配信すりゃいいんじゃないの、ラスレム。はい。よくわかんないけど、俺。なんか、面白いんだっけ？でも、スクエアかなんかのやつだよね。確かね。違ったっけ？はい。戻ってきたなよ、配信しなきゃ。で、9、まあ、この時間からっつうのあるけど。で、920番。この展開は分かりやすかったと。でも、この人、事故死だっつってんぞ、おい。でも、まあね。分かりやすかったんだ。俺、全然分かんねえよ。マジで分かった？脳一血？で、しかも、奥山さんの方がっていう、で921番、おっちゃん PSP 配信計画はどうすかって書いたんだけど、やるのてか俺普通に本当になんだ、あなたを許さないと、なんだっけ、ポコペンみたいな名前、パタポン普通に買ってやろうかなとは思ってるけどさ、配信する？922、俺もブログやってるんだけど、なぜか毎日1アクセスだけあるんだよ。多分一人だけ毎日アクセスしてくれるんだろうな。特にコメントはしてくれないんだけど、見てくれてるのは間違いない。時間的には俺がブログ更新するのと大体同じ時刻。つまり、最新の情報をチェックしてくれているわけだ。これがすげえ嬉しい。その人がいるから頑張って毎日更新してるって言ってもいいくらい。いつかその人が、からブログの感想とか聞けたらなって思ってる。ちょっとしたことが励みになったりするんだよな。なんとなくこのコピペ思い出した。おっちゃこーんって書いたんですけど。あれ？そこを自分でなんか、自分でトリック分かっちゃったんですけどってこと？そうね。ブログ更新してね、自分で見たら、そこ、いやー、悲しいわ。で、923番。雑魚戦で10分以上かかってるから配信とかできませんって書いてあるんだけど、雑魚戦で10分以上かかったっていいんじゃないの？うん。もう雑魚じゃないね、だからね。雑魚戦つってるけど、雑魚じゃないね、それね。雑魚って言えないね、もうね。自分が大好きなプレステのゲームのスクエアから出てるやつで、ベイグランドストーリーってやつもあるけど、ベイグランドストーリーも雑魚じゃないよ、敵が。こっちが頑張らないと勝てないみたいなやつですからね。で、924番、ラスレムなんで誰も配信してくれないって書いてあるんだけど、っていうか、ラスレムじゃなくても、なんで配信してくれないんと。で、925番。いや、犯人がいないってのは、じいさん出てきたあたりで分かったよ、と。犯人がいない、でも犯人、あれ？まあ、犯人じゃないか。で、926番。ラスレムはなんか酷評されてたな、と。酷評だけだったらダメだけど、面白いっていう人がいれば、だって、なんだろう、絶賛ってあんまねえかんね、みんながみんな。だいたいなんか言われるしね。だししゃあないんじゃない？酷評だけなのかどうかがよくわからないから自分知らないけど。で、927番、さっきの長いそのブログ、に関してのコピペですけど、自分の足跡って書いてあるんですけど、まあそういうことですね。で、928番、今来た。
2時だ、2時。2時。ほんと今来た？ねえ、書き込み確かにこれ一発目みたいだけど。やめますよ、もう。やめないと。明日平日だよ。で、記憶29番。あれ？バームクーヘンいつだっけと。6日。土曜日。だから、まあ、今日もう金曜日ですから、まあ、明日と言った方がいいんですかね。そう、明日バームクーヘン来ますよ。また多分それブログに載せると思うよ、それ。もうなんか瞑想しまくってる俺のブログ。もうなんだかわかんない、ブログね。で、記憶30番。今来た。イサムサンコンと。イサムアシドン。コーンと。今から本番ですね、と。そうか。自分がこの読んだやつは、あまりにも下手くそだから、このリハーサルグレーっていうね、トーンだってことですよね。残念です。悔しいですっていう、もう悔しいです。今大好きなんですけど、自分の中で。はい。もうザブングルのやつを YouTube で見てみますよ。はい。で、931番、ライドも酷評されてたけど、見てる分には面白かったしね、と。そうですね。だから、多分ね、見てる分には面白いってやつはね、多いですよ。だから自分はやりたくねえんだけど、人がやってワーワー言ってんのは面白いっていうのはあるじゃないですか。だから、はっきり言って、配信するっていうところで考えれば、クソゲーでも別にいいんですよ。自分やんねえし。で、自分損してないじゃないですか。だから、で、932番、あなたを許さない配信は6日だってって書いてあるんですけど、おかしいでしょ、どう考えても。ねえ。で、933番、バーム放送しないのと、バーム放送なんていう名前がついてるんですか。しないですね。で、934番、悔しいですとか、随分旬が過ぎてる臭いけどって書いてあるけど、あ、いいんですよ、別に。俺テレビ見てねえから、俺の中で旬が来てますから。随分、もう春なのにサンマの旬が来たねっていうぐらい、旬、秋じゃねえのかなっていう。俺の中では春サンマぐらいだよっていう。秋サンマじゃねえなっていう。いいの、いいの。いいんですよ。もう、ほっといてくれよっていう、もう、いいんだって。俺の中でだけですから。これ、マイブームですから。周りはもう何が流行ってるか知りませんよ。周りは何が流行ってるんですか？ダッダーンですか？ボヨヨンボヨヨンですか？今。何が流行ってんだよ。わかんねえ。流行語大賞見てもわかんねえよっていう。あなたとは違うんですはいいけど。で、企画さん、あとはなんだっけ、ゆっくりしていってねとか、あれまあネットの方ですけどね。なんか2ちゃんの方で確か流行語大賞やってたと思うんですけど。で、企画35番、なるほど、6日はバームクーヘン実況かって書いてあるね。バームクーヘン実況なんてもう口がパサパサして水分取られるから喋れませんよ、できねえよ、6日。バームクーヘン実況なんてただ食って、パサパサして、うわーってなってね。それもういいよそれ。それやってもしょうがないと思う。で、936番、バームってあれでしょ、アミノ酸飲料のと。あっちのバームね、飲み物の方のバームって書いてあるやつね。知らないけどね。はい、バームあんま見ねえな。で、937番、ちょっちゅねーが流行ってるよと。これ言ってわかるのかな、最近の人って。ちょっちゅねーって言って、具志堅ねえ、具志堅わかんのかな、ちょっちゅねーは。貧乏ですけど。938番、今は牡蠣が旬だよと。その旬じゃねえよっていう、はい、まあでも情報ありがとうございます。まあ知ってましたけど。で、939番、流行語大賞にアラウンド40が、受賞するくらい旬が違うって意味ですね。ほとんど聞いたことなかったけど、これと。アラフォーは自分聞いたことありますよ。スイーツかっこ笑いぐらいですよ。何アラフォーってもうやべ、プレス入りまくってる。もうなんだかわかりませんよ。
なんていうの、そういう風に言ってなんか横文字にしたらなんかかっこいいみたいなね、よそ字だろこれで、940番、そういえば今日ニコニコの株主総会みたいなの生放送してたね、いかにもな人ばっかだったと。自分最近ね、ニコニコがなんかね、つまんなくなってきました。それでも見てるんですけど、あの昔のような面白さがなくなってきた。はい。なんかね、もう、なんかそういう披露する、なんていうのかな、なんか面白いのが減ってきちゃった。なんかもう固定客がただ騒いでるみたいな、なんかさ、プロじゃない素人が、なんかすごい、なんかもう毎回そうやってやって、ファンが毎回、くっついてて見るから、なんか、ランキングに載ってるみたいなやつで、なんか、なんていうの?なんか、ちげえなっていう、いう感じですね、はい。それ、だから、なんか面白いのを探すことが難しくなったね、あれね。だから株主総会とかなんかいろいろやってみたいですけど、生放送で。うん。なんつうの、麻生チャンネルとか、小沢さんのチャンネルとか、ああいうやつを見るとか、あとはなんていうのかな、腹筋崩壊とか、なんかそういうタグでなんか見るっていう、なんか面白いのを探すっていう方が面白いかなと。うん、でもあんま見てないですね、最近ね。昔に比べたら全然見なくなりましたね。で、941番。今年の流行語大賞で分かる言葉あったと。今年の流行語大賞って、その、アラフォーでしょ?あと、グーだっけ?俺、自分ね、テレビを見ないからね、グーもその、江戸晴美さんですよね。江戸晴美さんのグーっていうのもわかんないっていうか、知ってるんだけど、なんつうの?それ、流行ってんの?っていうか、面白いの?っていうか、使ってる人いる?っていうか、冷めるよね?っていう、引くよね、それね、使ってたらね、っていう、全然面白いと思わないんだけど。でも、流行語大賞って、なんつうの ?2008 年にはこういうのが、流行りましたよっていうのでやって、あったあったってことをやるから、まあ、これから廃れていく言葉ってことで、その時ピークを迎えた言葉ということで、まあ、記録としてね、残すにはまあいいんじゃないかなと思いますけど。で、942、おっちゃん、これお取り寄せするのと PSP 配信するのどっちがいいと。オークション、ヤフーオークション、ヤフーオークション、これ何?ヤフーオークション、南家の掘り物付き DS。鉛筆で下書きした後、ニードルで DS を掘り、ボールペンで着色してあります。ゲームを楽しむ分には問題ありません。おまけとして DS お料理ナビをつけます。おまけですので状態は悪いです。質問等も受け付けますのでよろしくお願いします。現在の価格13000円、即決価格2万円、入札件数0円。まあ、なんで DS に傷つけてんだよ。こいつ、しかも下手くそだしよ。いらないよ、こんなの、俺。これ、お取り寄せって意味、お取り寄せってなんか違くね意味、なんか。943番、小栗旬が好きだってって書いてあるんですけど、その旬違うよね。うん、小栗旬ね、今流行ってる、その、イケメンさんですよね。イケメソさんですね。はい。で、944番さん。ガチムチはノミネートすらされなかったねって書いたんですけど。まあ、だから、ノミネートされないってことは今後も使われてっても逆、なんつうの?持つってことなんですよ。旬じゃないんですから。だから、ずっとご家庭にあるもの的な感じで、ね。旬か旬としき、ずっとそうやってあるねと。旬がない。逆に言えばずっと持つってことなんですよ。で、945番。あら、そう?をもじってアラフォーかと思ったと。あ、新しいギャグかなんかと思ったんですかね。アラフォーみたいなやつ。まあ、それもあれですけどね。でも、あの人が受賞式に行くのおかしいじゃないですか、そうしたらね。名前忘れちゃいましたけど、元宝塚の方。で、946番。おっちゃん、ごっくん馬村
お取り寄せしようぜ。踏ん張りライオンワインでもいいよ、と。
なんだ、ごっくん馬地村？なんだこれ。
馬に道に村。なんだっけこれ。お取り寄せしようぜ。踏ん張りライオンワインでもいいよ、と。何踏ん張りライオンワインって。なんか名前があんまり良くないんですけど、両方とも。で、947番、ニコニコは金と政治が絡んできた時点で俺の中で終わったって感じなんですけど。
なんかね。
うん。でも全く見ないことには多分ならないと思うんですけど、今のところ自分はね。まだ、それでも自分はまだ使ってる方ですけどね。昔が、もっとガンガン使ってたから、見てたから、昔がもっと異常だったからな。今が、普通に見る方。でもそれでもニコ中だな、多分な。で、948番。ニコニコは登録すらしてないな、と。あ、そうなんだ。YouTube でいいって感じですかね。まあ、YouTube で十分っちゃ、十分なんだけど、自分はまだコメントが流れてきて、それを見て、なんか面白いなってやつもあるから、そっちの面白さっていうので、はい。で、949番、俺はエド・ホンダの方が好きと。それ、エドモンド・ホンダね、それ。エド・ハルミじゃなくて、エドモンド・ホンダ、それ、どっこいだよ、それ。百列張り手でしょ。で、950番、エド・ハルミっていうのを漢字で書いてる時点で、多分、全然全く分かってませんね、この方ね。エド・ハルミが誰だか分からないって書いたんですけど、エドは普通の江戸、漢字で江戸で、ハルミが晴れた海で、エド・ハルミって書いたんですけど、どこのどなたかわかりませんけど、はい、エド・ハルミね、俺もわかりません、この方は。漢字4文字知らない。で、951番、味噌カツアイスは惜しいとこまで行ったんじゃねって書いたんだけど、何についてこれ。なんだ、惜しいとこって。うん。惜しいとこっていうのがよくわかんない。で、今日52番。最近テレビを見ていると、あれ、コメント表示ボタンどこだって探してしまう自分がいる。完全にニコ中じゃないですか。コメント送信指定ってことになるんですが。コメント表示ボタン。ね、右下の方を打ってみたいっていうね。そうか、それ相当だな。そこまでいかないけど、自分はね。はい、というわけで、はい、2時半になっちゃうからもうやめまーす。はいはい、こんな時間にもかかわらずね、多くの方に聞いていただいていただいてありがとうございます。で、次は53番。おっちゃんの圧力でベーコンポテトパイ復活させてくれと。ブログでベーコンポテトパイと、なんかメガマックがどうたらこうたらって書いてた方ですかね、この方は。俺の圧力かけたところで、何の圧力にもなりませんよ。はい。もうね、何にも圧力かかりませんから、はい、で、なんだっけ、なんか貼られたぞ。ごっくん何村これ。本当これなんて読むんだ、なんて読むんだ。ごっくん馬地村、なんか俺これ聞いたことありそうな気すんだよな。なんだっけな俺これ。あ、これってあれだっけ、歌われるものラジオで出たっけこれ。ごっくん馬地村って、あー、それだったかもしんねえな。歌われるものラジオかなんかで言ってなかったかな。自分なんだかんだで、それは完全に自分ニコニコの影響なんですけど、影響っていうか、おかげというか、なんというか、まあ影響なんですけど、歌われるものラジオっていうのを知って、全部聴きてえと思って、自分、ラジオ CD 全部買った人ですからね、歌われるものっていうのが全然知らないのにね、それで確かね、自分持ってて、それ聴いてたからね、これ、ごっくん、でもね、バジソンじゃないしね、馬地村だったと思うんだけどな、この、なんだ、なんだろう、これ、ゆず、なんかまあ、柑橘系のなんかそういう飲み物ですね。これうまいんだよね、確か。で、踏ん張りライオンワインっていうのは何ですか？これは俺知らないよ。楽天市場内で最大級のワイン品揃え。
え？どこに書いてあるの？え？どこ？なんか開いたんですけど、どこにそのふんばりライオンワインっていうのがどこにあるんだこれ。下の方？いや、もうとてつもないんだけど、この長さがほとんどなんかシャトーなんとかとか、そんなのばっかなんですけど、ふんばりライオンはどこにいるんですか。はい、わかりません。申し訳ないです。わかりません。馬地村はいつかなんか飲んでみたいですね。で、駅は55番もう終わるのと。終わりまーす。はい、てかもう終わるのっていうか、俺頑張ったんじゃねえ。俺どう考えても平日だぞ。で、956番、お茶のガチムチした体で圧力かけるんって書いてあるんですけど、いやだから圧力かかんないですよ。自分ガチムチじゃないですよ、全くガチムチじゃない。で、957番、お茶秋バーガー食いに行ってレポートしてよと。何秋バーガーって。秋葉バーガーってこと。秋葉原の UDX ビル2階にあるアメリカンなハンバーガーレストラン、バーガーカフェアジールの、秋葉、数多くある秋葉名物的フードメニューの中で、おそらく最強と思われる、高さ約20センチとも思われる秋葉バーガーというのがありますと。20センチじゃ食えねえよ。鉄串で刺さって動かないようにしてんじゃん。後ろのコーラのグラスも一応ビッグサイズって書いてある。20センチ？どうやって食うのこれ。で、あ、でもこれすごい多いんだ。そうだよな、20センチにもなるやつだからすごい量だよな。一人で食うには結構なもんだよなこれ。でも小食の自分でも完食できたのでとか書いてあるね。誰か行くこれ。秋バーガーおい1890円もするぞおい。これ俺一人で食いに行くのはちょっといけねえよこんなとこは。俺一人で行くのやだよなぁ。なぁ、一人で行きたくはないね、行くとしてもね。行くんだったら誰かと行きたいけど。で、958番、自炊までもう少しだよと。なんでみんなそんな、悲しい顔しか、悲しい顔ばっかじゃねえか、顔文字。で、959番、ラベル見て、と。ふんばりライオンワイン。ラベル？なんすか、ラベルを見ればいいんですか？なんですか、ふんばりライオンワインって、ふんばりライオン、シャトーラトゥールってやつ？ふんばりライオンって。ラベル。そういうこと？ライオンがなんか上で踏ん張ってるように見えるってこと？知らねえっつーの、そんなの俺ら。ワイン飲まねえし。ワイン飲まないし。ワインあんま好きじゃないし。ワイン好きじゃないっていうか、ワインダメなんだよな、あんまりわからないが、だから買わない。ふんばりライオンワインじゃ知らねえよそんなこと言って。わかんねえよこれ絶対。で、960番、秋学はと。そう、秋バーガーから来てんのそれ。やらないっすよ。やらないっつうか買わないですよ。で、961番、おっちゃんが知ってるのは多分ごっくん加藤鷹な、鷹なの、あるのと。なんだよごっくん加藤鷹って。どう考えたっておかしい。おっちゃんじゃねえし俺。なんなんだよ、おかしいよ。なんかその題名おかしくねえ、なんか。なんか題名おかしいですよ。どう考えてもおかしいと思う。なんで加藤鷹が、題名になっちゃってんだよ。おかしいよね。962番。お茶って顎が外れて口が耳元あたりまで裂ける構造になってるんでしょと。顎が外れて口が耳元あたりまで裂ける。 クッキングパパじゃねえよ。で、963番、一番高いやつ頼んでみようぜ、と。
ワイン？
知らねえよ、ワイン。一番高えの頼んで、激品だよ。全然一番味わかんねえやつが飲んだってしょうがねえだろう。ねえ。でもあれなん、てか、高えじゃん。今、全然そういえば値段見てなかったけど、5万とかすんじゃん。アホだよ。だって、はっきり言って、よくテレビで、やってますけど、高いやつって、渋みがすごいらしいじゃないですか。で、なんつうの、安いワインの方が、なんつうの、を選ぶ、目隠ししてやって、つって、格付けチェックみたいなの、昔やってたやつで あったけど、大抵高いの選ばない。うん。安い方がうまいんだって。値段じゃないんだって。ええ。はい。だからもう、いろんなの飲みすぎて、もう、なんか、珍しい味がなんかうまいって感じるようになってる人たちだけが楽しむようなやつだから、いいんだって安いやつで。安いイコールまずいじゃないですからね、言っとくけど。もう値段高いのを買っちゃったらもううまいんだってもう頭で信じ込ませないと、大損してる感じになってもうがっかりじゃないですか。だからそこでうまいと思い込んで飲むわけですから、うまくなきゃそれはね怒りますからね、脳みそが、で、964番、おっちゃんのおごりで秋バーガーお取り寄せでリスナープレゼントが流行語でどうしたって、と。もううるさいもんね。965、ど根性ガエルの梅さんかもしれないよ、と。いいよ。ど根性ガエル出る時点でこの人すごい年だよ、絶対。出ねえよ、ど根性ガエルの梅さんって。わかるけど、梅さんって、梅さんってあれだよね、酒屋の人、酒屋？わかんねえや。あれ、酒屋なのかな？魚屋さん？ダメだもん。ほら、微妙だもん。でも、ねじらじまきしてる人だよね、梅さんってね。で、966番。自分の誕生日のワイン頼もうよ。頑張った自分へのご褒美に、と。知らねえよ、そんなスイーツみたいなことしないですよ、自分。ねえ、自分の誕生日のワイン。高そう。さすがにね、20代後半ですからね、自分ね。高そうですね。で、967番。なら、焼酎の魔王を買おうぜ、と。なんだよ、その、ならっつうのは。いいですよ。自分、氷結ぐらいでいいですよ。で、968番。おっちゃんはワインより、葉巻吸いながらウイスキーとか飲んでそう、と。なんでそんなダンディーなんですか、ダンディーすぎですよ、はい。どんだけダンディーなんだよ。で、なんでど根性ガエルの梅さん情報が来るんだ、ここで。なんで知ってんの、この人たち。寿司握ってた気がするとか、寿司屋だよって書いたんですけど、ああ、寿司屋ですか、あれ。まあ、知りませんよ、自分。別にど根性ガエルリアルタイムで見てた人じゃないし、なんだっけ、なんか、栄養ドリンクかなんかの CM で、ど根性ガエルのあれが使われてるなぐらいですから。で、971番、風呂上がりはバスローブなんでしょう、と。いや、小学校とかで、肌が見られたくないからって言って、ゴム、てるてる坊主みたいになる、やつがあるじゃないですか。あれ、嘘だけど。あんなのしねえけど。ね。あれして、見ないで、見ないでっつって、ゴムでね、クリーンってなってるやつね。寝るわ。で、972番、おっちゃんはデビルマン世代だから仕方ないよねって書いてあるんだけど、もうこの人たち、多分あれでしょ。俺より確実に年上ばっかでしょ、ここ。デビルマンとか知らないしね、俺。デビルマン、内容知らないもん。全然。正直。本当に知らないです、内容。全く内容知らないんです。曲だけだよ、曲だけ。そう。で、あと、ビームっつって、ビーム出るかな、ぐらいですよ。はい、というわけで、この辺で終わりたいと思います。2時半過ぎちゃいました。もう寝ます。はい。で、
973番さん、寝るとか頭おかしくなっちゃったのって言ったんですけど、寝ないんですかねこの方はね、わかりませんけど、俺は寝ます。頭おかしくなってませんが、俺は正常だ、はい、というわけで寝ましょう。というわけで聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルは、アップしたいと思いますので、もしよかったら落としてみてくださいと。今日あれかな。あなたを許さないと、あなたを許さないまず買おうかな。パタポンは、パタポンもでもな、パタポンやろうとしてる時に多分ディシディア出ちゃうんだよな、多分な。ファイナルファンタジーな。だから、そっちはもう完全に予約しちゃったんで、そっちは来るんですよ。だから、そっちやると思うんでね。配信すんの困ったもんだな。で、974番が、あと27時間は仕事できそうなぐらい余力残ってるんでしょと。27時間仕事なんて死んじゃう。ねえ。まあ、死にはしないけどね。まあ、どん疲れですね。精神的にもね。肉体的っていうよりも精神的に疲れますからね。仕事はね。休まないとね。はい。というわけで、曲かけて終わりにしましょう。というわけで、この辺でと、ありがとうございました。お疲れ様でした。誰が配信すっかな、こっから。まあ、しねえな。んじゃ。夕方、